Ricky Brazil.
なんだこれは大丈夫か、はい、大丈夫かなこれで、はいはいはいはい、皆さんこんばんは。始まりました、さあどこだにょきにょきラジオ MC でありますサレスパーコリノです。この番組は、タクナコ書房という電子書籍です。格好集団タクコしている電子書籍などを紹介しながら、基本ダラダラと雑談を、繰り広げていくポンコツラジオでございます。よろしければ最後までお付き合いください。なんとかなんか今年中にはここまでっていうのがなんとか、まあ来年も引き続きあるんですけど、今や抱えてる仕事のがとりあえずここまでっていうのは滑り込んだかなっていう気は、あとはまあ直ししておけばいいかなっていうところですけどねまあ来年の仕事も一個を予約は入ってはいるんですけどね。はい、まあ結局最終一応今年のね、最後の放送にはなるって、かといってなんか何か特別かと言われると何でもないんですけどまあ一応、ボットにはあの書き込み忘れたんですけど、一応ゲスト様いらっしゃいます。ちょっとだけって言ってたんですけど、果たしてちょっとだけで終わるのかどうかが僕には疑問なんですけど、ちょっとだけっつってちょっとだけいいんだったら試しがないような気がするかなあとは課長は結局間に合わないのかな、今年最後の放送はな。まあしょうがないかな、うんはい、なんだろう、なんかプツプツいってますよね。こっちのちょっと待って、なんだろう、なんだろうまあ畜生何のプツプツなんだろうな、クソねまあいいか、なんか今日は別になんか怪談会とかでもないから、怪談するよっていうなんか覚悟の決まった会でもないので、 というわけで、頭のとりあえず紹介だけやっていきましょうかね。これはか。はい、というわけで、この番組はされると、小樽のよきよきラジオと申しまして、竹中書房という伝書家、5集団が、ございます。もう、なんか、飽きもせず、3年も続いておりますが、主にツイッターなどで、知り合いました有志たちが募りまして、電子書籍にまつわるさまざまな、研究やら、活動をしております。で、今現在、宅の書庫では PDF と、それから Kindle の方で、電子書籍を発行しているんですけれども、まあいろいろな形で、ツイッターでしたらトゥギャッターを活用したり、それから、スカイプの、会議チャットなどを、利用しまして作業をもろもろ行いまして、そこで、いろいろ得た知識やら、成果物などを発表をしております。竹中書房の活動及び、現実書籍の方の紹介に関しましては、ウェブサイトがありまして、そちらの方で公開をしております。URL の方が http://www.tanokoshobo.com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで竹の子処方というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、こちらの方からアクセスしてください。そうしますと竹の子処方のトップページに行きます。で、このトップページの一番下段にあります、とても黒くというコーナーがあるんですけれども、こちらの方にずらずらと並んでいるのが、竹の書房で発行している電子書籍になります。Kindle 版と PDF 版と、形式が2種類あるのですが、情報では、両方ともが、混在している状態になりますね。んで、PDF 版と Kindle 版の方ではそれぞれ入手の方法が異なりますのでご注意ください。それぞれ表紙のところをポチッとしていただきますと、書誌情報のページに飛びますが、この書誌情報のページの、この電子書籍を読むというところをポチッとしていただきます。で、PDF 版の場合は、その、ポチッとしたら、PDF のファイルが直接開きますので、これを保存していただければ OK ということで、すべて無料で、楽しめるようになっております。一方、Kindle 版の方に関しましては、この電子書籍を読むというところをポチッとしていただきますと、Kindle さん、Kindle の、Amazon さんの Kindle ストアの方に、直接、飛びまして、その販売ページのところに飛びます。ですので、あとは、Amazon の、Kindle 本の、ご購入手続きに沿って、購入いただくという形になります。ですのでこちらの方は有償という形になります。ですので、それぞれ入賞方法が異なりますのでご注意ください。で、過去 PDF 版で、発行していたものを Kindle の方に、移植という形で発行しているものもあるのですが、移植の方が、リリースされた本に関しましては PDF 版の方の配布を一旦ストップをしております。休止をしております。これは Amazon さんの Kindle の、規約に基づく、処置ですのでご了承願いながらと思います。はい、というわけで、まあ、様々なホラーやら BL やら、子供向けやらいろいろあるんですけれども、まあ、いろんなジャンルの電子書籍が揃っておりますので、お好みの、電子書籍がありましたらぜひぜひ購入、もしくはダウンロードしていただければなと思います。といったわけで、今年も年末、まあもう年末といってももうと今日29日なんでね、あともう2日余りですよ。まあね、コミケやってる時期ですからね。50時間はないのかな、もう。うん、2013年はあと50時間もないような感じなんですけれども、新刊が2冊発行になっておりまして、この新刊の、発行に合わせまして、ゲストさんをお呼びする形になる、流れをしようかなと思います。で、 お呼びをしたいので、ちょっと、今ちょっと、準備がよろしいかどうかを聞いて、見ておるところでございます。なんでしょうね、このプツプツはなんだろうな、妙なプツプツが気になるな。よいしょ、あ、OK 出ましたですね。はい、じゃあ、ではってるかな。現在呼び出し中です。これはあと2日で何ができるんだろうな。来たかな。はい、あ、こんばんは。
こんばんは。
はい、どちら様であらせられますでしょうか。
バイちゃんかわいい、高田亮太です。
高田亮太って言いましたよ今。
高田光太です。ちょっと今考え事したもんね。高田光太です。
はい、
はい、この番組はもう高田光太がお送りしています。
はい。ね、高田さんはお元気なんでしょうかね。
もうなんかね、この前お歳暮
を、はい、
高田光太さんのところに送ったんですけど、
はいはい、
戻ってきちゃって。
いなかったんですかね。
いや、なんかね、前夏にご中元送った時と同じ住所で送ったんですけど、
うん、
なんか前はなんですか、荷物の転送がされてたらしいんですよ。
うん、
いや、なんか、その転送が1年かなんかで終わっちゃうんで、
うん、
で、僕、それを新しい住所の聞いてなかったんで、そのまま送ってたんですけど。
ああ、なるほど。
戻ってきちゃって、で、戻ってくるっていうか、なんですかね、配送元の方から、
はいはい、
1週間待ったんですけど、賞味期限が来ちゃうんで、どうしましょうっていう連絡が来て、
うん、
じゃあ、それ僕がもらいますんで、うちに送ってもらえますかって。
ああ、なるほど。
高田課長、ありがとう。わさび4本。
あらら、残念。
うん、
いいわさび、当然、ご中元、ご中元じゃない、お歳暮用ですから、
ね、わさび。
いいわさびですよね。
いいわさび
です
よね。天城の本わさびですね。
ああ、美味しそうじゃないですか。このわさび理由はね、31は、そばとかにね、
そう、入れてほしいなっていう。これは、お蕎麦を送る人はいるかもしれないから、蕎麦じゃなくてここは一つわさびかも。
うんうん、
あと、割と実は例年荒巻きとかを送ってるんですけど、
はい、
今年は何かふと思い出ってわさびだと思って、わさびを送りました。
はい、というわけで、お中元もんがこと、お中元お歳暮もんがこと、加藤はずきさん、加藤はじめさんです。
はじめです、どうも、はじめです。
はい。
今日は加藤、はじめとか、加藤あずきとか、まあ、そのどっちかとしてやってまいりました。
まあ、コーナー的には、今年のね、新刊が、まあ、今週出たので、
まずは、やっとき外交としてきました。
はい。まあ、散々パラね、ニョキラジ、それからニョキパンでは、ご紹介をしてて、いつの間にやらブームになってた。
いつの間にやらになってたっていうか、タケノコ書房の中の、はい、特に Kindle 本をこう作ったりとかしてるセクションであるところの、密林社の方、の方で、なんか突発的にブームになったんですよ。
はい。
そうですね。やったけど骸骨いいよと。
まあ、最初の一番の発端は、りょんりょんさんが口引きったんですけどね。
り
ょんりょんさんが、あれですよ、ほら、赤瀬が源平やら何やらの話をした、あの辺のあたりで、骸骨の話が出てきて、で、加藤さんが、あ、そういえば骸骨って、みたいな話を、から、だんだん回り始めて。
骸骨っていう。
うん。
まあ本人が2005年の7月ぐらいに亡くなってるんで、
はい、
もう著作権も切れておると。
2005年。
2005年。 いや、2005年じゃねえや。
2005年は、切れてないんじゃないですか。
1955年。はいはい、1955年亡くなって2005年に切れたんだ。
はいはいはいはい。
そうそう。なので、もうその辺の問題もなくなっていて、じゃあどっか出すんじゃないのって、ね、最初思ったんですけど、
はい、
あの80年代と90年代に、要するにあの、加瀬川源平の再発見によって、
はい、
ブームになった後ですね。
そうですね。
その後しばらく、川出書房から何冊か本が出したんですけど、
うん、
まあ、あとはパッとせずほとんどが絶版になっててですね。
はい。
で、あの、電子版も全く出てないというか、まあ、ほとんど出ない。
うん。
青空文庫の方にはあるんですよね、一応ね。はい、あの、一円本の外読っていう、これまたマニアックな本があって。はい、
うん。
で、あと他は、入稿途中じゃね、入力途中の賭博士っていう、うん、あの、掛け事の本ですね。
はいはい。
っていうのがあるんですけど、その二つを除くと、一切電子書籍化されてない。
うん。まあ、
っていう。
要するに、今、ここ、2013年にあたっては、外国図を読むにあたっては、まあ、ほぼその青空文庫の2冊しかないというような状況ですよね。
青空文庫の2冊のうち1冊はまだ入力終わってないですからね。
はい。
なんかそれもこの4年ぐらいほったらかしになってるみたいな、うん、
まあこれがそのあれですよ、いわゆるタダでやる、ね、うん、人たち手弁当でやる人たちの限界でなんかこう飽きちゃったとかあのもしくは本当に時間ないとかっていうところで、ね、止まってしまうっていうパターンの、ね、典型ですけど、まあタクノコにもたくさんあるんですけどその典型は企画だけだし死ぬほどあってあるけど全然進んでないとか、
ね、
まああの辺は飽きてるんですけどね
原稿は確かにいっぱいあるんでそれはもうやんなきゃと思ってるんですけど、
はいはい、
原稿をね、書いてるときと企画を考えてるときは正しいけど、編集作業するときは多くね、あの、苦痛でしかないんです
まあまあ、当たり前なんですけど、ね、みんなで盛り上がってるときが一番楽しいっていう、あの、文化祭が一番楽しいパターン、文化祭の前、あの、前日が一番楽しいパターンですよ。
文化祭の当日の見せ場は楽しくないんですよ。うん、
なんですけど、まあまあ、とはいえ、ね、まあ置いといて。で、まあ、骸骨の、まあその、授業というかね、はい、授業っていうか、俺たちが読みたいよっていうね、単純にそういうことなんですけど、
で、ね、で最初はあの、なんだっけ、上沼さんが死刑類さんって本を買ったんですよ。
はい、
で僕も買ったんですけど、ほぼ同時期に。うんうん、で、死刑類さんがね、めちゃめちゃ面白い本だったんですよ。
はい、死刑はあれですね、私の刑ですよね。そう
です。現地の方ですね。
はい、
要するにあの、法律で決まっている公的な刑じゃなくて、
はい、
私的に行われている刑罰についていろいろ古今東西から網羅したっていうもので、
うんうん、
本当に単にね網羅してるだけなんですよね、
はいはい、
整理もほとんどされてないような気がする。片っ端からとにかくどこそこにはこんな刑罰だ、どこそこにはこんな刑罰だって並んでるだけで、
あの本来だったらそれを俯瞰で見てこういう歴史があるんだなとか考察が入るんですけど、そういうこともなく
単に並べただけでしたね、あの
人ね。いや、あるじゃないですか。世の中どんなのことでも、やっぱ歴史をこう積み重ねていけば、ほら、うん、あの、民族史とかいろいろできるじゃないですか。
ね、本当にそっからもう、
セックスの文化史みたいなのもあるわけですからね、本来はね。
あの、宮崎骸骨もそこからもう一歩踏み込んで、例えば時系列順とか、
はい、
世界の地理順とかそういうふうな整理をすればいいと思うんですけど、はい、本当に単に集めて並べただけなんですよ。
ねえ。
編集をしないと本はこうなるって見本みたいな本です。でもね、結構面白いですよ、内容が。
はいはい。
本当によくいろんなものをこんなあちこちから集めてきたなっていう。
うん、
宮崎骸骨自身はなんかあの、本の収集家っていうか、古本のコレクターとして結構有名な人なんですって。
はいはいはい。
で、こう、もうとにかくめちゃめちゃ古本をコレクションして、であっちこっち読み散らかした古本の中から、うん、これ面白いわって思ったものを片っ端からピックアップして、で、なんとかという本にはこんなことが書いてあってっていうのを並べて、
うん、
またそれを本として売ってるっていうね。
うん、ね、まあ、まあ、
現代で言えばですね、
どうなんでしょうね。
唐沢商会のお兄さんみたいなもんじゃないですか。
ああ、唐沢修一はそんな感じです
ね。そんな感じ、
はい、
ではあるんですけど、ただまあ、今、その彼にとっての昔の古本っていうのが、江戸時代とか、
はい、あの明治大正期の人ですからね。
そうですね。明治大正期から見た古本なので、江戸時代の本だったりとか、うん、あと中には、古新聞によるとって、
はい、
古新聞から引用してるんです
それどうなんでしょうね。 まあ、あの当時、新聞紙特撮版があったかどうかはちょっとわかんないですけど。
特撮版じゃないと思います、ね、うん。普通に古新聞、その辺に積んであった古新聞とか、その辺紐解いて
る。あの、畳の下に引いてあったもので、お、これは面白いっていうのが見つけたとかじゃないんですか。
多分そういうレベルだと思うんです。古新聞によるとこういうことがとかって。
まあ、単純に、要するに、まあ自分の興味引いたジャンルを、こう、ある程度、こう、まあ死刑とか、その、それこそ、わいせつとかっていう形で、こう、いろいろ分類した形では、一応ある程度まとまってはいるんですよね。ね、ただ、まあ、その、ご本人のバイタリティの中で、こう、ものすごい、こう、収集されてるわけですよね。
てか、もうちょっと整理しようと思いますよね、本当にね。
まあね、そこをね、あの我々の力で、あの骸骨はこういう風に言ったっていう形でね、まとめてしまうと、骸骨の本のまた魅力もまたそこで違ってもするし、違う本になってしまうので、
ゆっこちゃん、今ちょっと死刑類さんの永遠本が手元にあるんで、それを今探してきました。
はい。
だけども、そうですね、やっぱり今言った通りですね、バラッバラですね。
はい。まあだから、骸骨のそういう元のやつを、まあ、あの当時のやつなんで当然、古本でしか手に入らないのもあるし、その、昔、出版されたやつの永遠本。まあ、永遠本ってのは、まあ、あの、今で言う、その、
まあ、フィックス本ですね。
フィックス本なんですけど、もっとわかりやすく言うと何でしょうね。まあ、だから、そのまんまの版なんで
言ってしまったらば昔の本っていうのをそのままコピーして、うん、コピーしたものをそのまま図版として本にしてるっていう、
はい、まあ、あの当時は当然その永遠本って言われてるものがコピーっていうね、あの今だったらそれこそスキャンみたいな形でね、あのいわゆる実際っていう形でできるものなんですけど、まあね、こう写真性がといいますかという形で、あのまあ、要するにそのまんまっていう、そのまんまをペッて貼ったっていう、コピペッていう。
そうですね。しまいのはそのまんまですね。はい、す一応ね、本人なりのね、種類というか、されてはいるみたいではあるんですよ。
はあ、
ただ、あくまで本人なりなんで。
はい、あ。まあね。俺が面白いと思った俺ランキング順とかでもいいわけですからね。
そうですね。
もしくは、ね、俺のメモにあった順ぐらいの感じなんでしょうね、きっと。
この牢獄ってね、永遠本ですが、まあ、死刑類さんの97ページにですね、牢獄に関する死刑というのが出てくるんですけど、
うん、はい、
大便を食べさす。
ああ。
今、カレーを食べてる方ごめんなさい。大便を食べさす。
この時間帯は、まあ、帰ってきて、遅く帰ってきた人は食ってっかな。
こんな時間に、カレーとか大便とかを食べてる人が悪いんだと思うんで、これはこのまま
い
きます、
う
ん。まあ、
大便はどうか、大便はプレイでやってる人はいるかもしれないですけど。
大便を食べさすっていうね、そういう刑罰があって、
うん、
新入りの、受牢者、受牢人、はい、牢屋に入った人ですね。
うん、
がいたらば、まず、上は上下全部剥ぎ取って、
うん、
で、改めて、その上でもって入牢させて、
うん、
その上でもって、全身に、ぬかみそ状のうんこを打ちつけて、
うん、
で、一晩放置するっていう。で、寒い夜なんかに一夜で病気になるものとか、半身半症になるものとか、そのまま死んじゃうものとかっていうのもいるらしい。うん、だから、脳に入ったっていう時点で、
うん、
それが死刑という罰になっていなくても、
うん、
中に入ってる、要するに先に入ってる、牢屋の人がそういうのですね、
うん。
そういうのによって、事実上、こう、殺されちゃうような、いじめに遭う、
うん。
そのいじめっていうのは、うんこ食べさすとか、
うん、
汁止めと申し、数日汁、以外の、硬いものを食べさせない。
うん、
とかもしくは逆に飯ばかり食べさせて、
うん、
水飲ませないとかね。
あ、口の中はバサバサですね。
っていう風なこういういろんなこの刑罰があったらしい。
うん、
うんこ食べさす、
うん、
大便を食べさすって本当にタイトルに書いてあるんですよね。
そのまんまなんですね、じゃあ。
そのまんまですね。
なんか、大便が何かの、こう、隠語であるとか、そういうか解釈もクソもなく。
なんだっけ、アイヌの刑罰で、鼻を削がれると。
はいはいはい。
これはなんだっけな、 これ、愛の刑罰で鼻をそがれるのってのは確か貫通かなんかの罪じゃないですか。だから男女一緒にやられる。
はいはいはいはいはい。
とか。あと、
そうか。貫通ってのはあれです。まあ、要するに不倫ですわな。
不倫ですか。
はい。
あと、世界のリンチっていうのもあって、
はい、
ドイツの大学の学生監獄室とか、
うんうん、
英国イートン大学の尻打ち、これなんだろう、なんて読んだろう。尻打ち台。
尻打ち台。
そう。
ケツ叩くための、まあ、そこになんか、ケツ叩きやすい形にさせる台なんですかね、じゃあ。
図があるんですけど、はい、ソファと、一番下の引き出しを開けて、タンスみたいな形のソファみたいなのがあって、
うん、
その台の上に、なんだろう、うつ伏せにさせんのかな、
はいはい。
で、高速に違反せし学生を鞭打ちするため、図のごとき台を設けてあり、中段には、足踏みして上段に腰をかける、仕組みになると。
うん、
で、初めは、鞭の長さが2尺半、
うん、
先に穴をうがちて、
うん、
リンゴの小枝を、挟みしもので、
うん、
バシンバシン叩くと。
うんうん、
1780年ぐらいから行われている伝統ある死刑らしい。
伝統ある。まあ、長くやってりゃ伝統って言ってもいいのかな。
まあ、伝統じゃないですかね。
まあ、
まあ、そういうふうなもん、ちょっといろんな世界の、
はい、
よくわかんない刑罰とかっていうのは
全部ある、まあ、今の我々も、ほら、あれじゃないですか、サブカル系で、それこそ拷問誌とか、そういうのをね、うん、好き、好んで読む人もいるわけですから、まあ変わんないですよね。
そうですね。
興味本位でそういうところをね。
こういうね。
はい。
シリバシンバシンという、
ね。はい。
い
いですね。なんか、リンゴっていう、なんか、わざわざこう指定してるところも、なんか、ああ、なんか、リンゴが一番良かったのかなっていう。
なんか、リンゴに意味があるんですかね、これ。
多分、どうでしょうね。
リンゴだからとか。
なのか、本当にいろいろ試してみて、これが一番、痛いって、思ったのか。わかんないですけど。
それはリンゴでっていう、指定があるんですよ。リンゴじゃなきゃいけない。
うん、それリンゴであることが伝統なんですよね。そうそうそう、しきたりなんですよね。
リンゴというしきたりがある。っていうふうなものである。まあ、それから始まって、これは今、上沼さんが入力作業をやってるので、
うん、
来年ぐらいには出るんじゃないかなと思うんですよ。
ね。
で、これの後に始めたのが、わいせつ風俗誌。
はい。
それが12月の25日に出たんですけども、
はい。ね、
これも、Kindle の方で買えます。
はい。
いやー。
図書目録で言うと、上の段、一番上の段の真ん中のやつですね。
そうですね。
売説風俗誌、全となってます。括弧注釈付き、ソウル日と。この注釈付き、ソウル日ってところにね、いろいろ涙が誘う括弧付きなんですが。
あのね、最初ね、全部、スキャンしたのを、起こしたやつを出そうって話をしたんですよね。
うん。
してたんですけど、途中である程度調べたところでもって、Kindle で、パブリックドメインっていう、要するに、著作権が切れてるものを出すときには、
はい、
一番安い値段にするか、独自性のあるコンテンツでなければ値段がつけられない。
うん、
要するに、独自性っていうのはこの場合、注釈とか解説とかそういうふうなものがつくってことなんですけど、
はいはい、
これがない場合は値段、タダにしろっていうね。
うん、入力でものすごい時間かかってるが、カッコソウルビ付きって書いてあって、それだけ、ルビをつけるだけでものすごい時間かかるのに。
死ぬかと思いました。
そして構成にも当然時間かかるし。
ほとんどね、ルビを作ってる時間と構成してる時間が一番長かったんじゃないですか。
はいはい。
入力も全部結局手作業になったんですよ、これ。
なるほど。
最初はスキャンして OCR かければいいかって言ってたんですけど、はい、ページ数も40ページぐらい。
OCR っていうのはあれですね、要するに、スキャンしてそれを勝手に文字として読み取ってくれるっていう、便利、未来万歳と思ったら意外と未来そうでもなかったっていう。
意外と
未来っていうかコンピューターが挫折したっていう。
コンピューターにあんまり夢見ちゃいけないと思います、ね、正直。
はい。勝手に認識してくれるだろう。
いかにね、みんなすごかったんですよ。
手に認識してくれるだろうと思ったら、ね、うん、なんか字が下手くそな人みたいな感じになんか字っていうか、なんか国語がなんかちょっと不得意な人みたいな感じの字が出てきたんで、あ、これはあかんという もう初っ端からそんな感じでしたよね。
最初の試しでもって1ページだけスキャンしてみたら、これは話にならんってことになって、はい、これ打った方が早いですわってなったんですよ、確
かに。うん、
結局も全部打ったんですけど。
多分この辺も、だからあれでしょうね、最近の人も分かりにくいかもしれないですけど、要するに今だったら、それこそ DTP とかでちゃんときっちり、綺麗な、あの DTP で、あの、フォント、フォントもね、綺麗なものがちゃんとできてるんでいいんですけど、昔は、それこそ活版とかね、一個一個の文字を、ちゃんとね、こう、何ですか、並べてるわけですし、ね、この辺がね、ちょっと昔と今とで本違ってて、この当時のやつはもう、だからそういう、綺麗に読み取れるような文字でもなければ、まあ、もともと印刷されてるね、状態もそんなに綺麗でもなければって、いろいろなことを加味していくと、OCR の限界はやっぱ、この辺にあると。
ありますね。
当然、最近のやつだったら、多分結構綺麗に読み取ってくれると思うんですよ。OCR が馬鹿にしてるわけではないので。
だからね、あと他にも問題があって、はい、今我々が使ってる本、読んでる本っていうのはほとんど第二水準ぐらいまでしか活字使ってないんですよ。
はい、
要するに、まあ、信じたいってやつですね。
はい。
なんだけど、昔の本っていうか、昔の活字っていうよりも、うん、昭和の20年代よりも前の時代の本っていうのは、
うん、
今でいうところの第3、第4水準ぐらいの文字。
はい。
いわゆる旧字体ってやつをですね、
はい。
それを普通に使ってるんですよね。
うんうんうん、
あらゆる字がね、難しい、画数が多い、微妙に字形が違う。うん、
はい。まだ、
ね。逆に省略されてるのもあるしね。
うん、この辺は多分漢字マニアとか、ね、書体マニアの人とかは、お分かりいただけると思うんですけど。分かりやすいのは、体っていう字をね、この辺のあっちを押するとかね。あいやすですね。
体って字結局3種類あったんですよ。
あらら。
人弁に、
はい、
本体の本で、
体、はい、
いわゆる我々が思ってる体って字と、
はい、体育の体ですね。はい、
身体の身に、
うん、
切って、身体の身に、本か。それで体っていう字と、うん、
はいはい、
あと骨辺の、やつですね。
はい、骨辺の豊かですっけ、
豊か、
はいですね。
っていう3種類があって、
はい、
で厳密に使い分けられてるはずなんですけど、
はい、
ところどころ間違って混在してるんですよ。原本の方が。
あ、これは、ね、あの当時に加藤さんがいただく、この本の構成を作ったのは誰だと、怒鳴り込むとくでしょうけど
。あの当時に。全部ね、データだったらね、
うん、
まあ、怒鳴り込んだかもしれませんけど、データ出なかったら僕は見逃してたと思います。
ああ、
ね、もうしょうがないっすよね、って言って。
うん。でしょうね。
だからっていうふうな感じで、しかも結局取り掛かってみて、40ページくらいだからすぐできるだろうって最初言ってたんですよ。
うん、
で、手入力した文字入力そのものはすぐに終わったんですけど、
はい、
Ruby が大変だったことと、
はい、
さらにこの Ruby っていうのは、別に全ての、本文全ての漢字に、
うん、
振り仮名がついてるんですけど、
はい、
数字だけついてないんですよね。
あ、
何月何日とか、
はい、
試着何寸っていうか、そういう寸法とか、はい。それはいいんですよ。
うん、
一心に一体の1ってところかに Ruby 入ってないんですよね。一生懸命の1だけ入ってないとかね。
はあ。
なんでそこを抜くんだと。
まあ確かに一進一退の一を、いわゆるアラビア数字では書かないですけど、確かに。
うん、書かないけどね。
書かないけど、どうなんだって。だったら全部ルビ振った方がいいんじゃないか。
それは正語になってるから入れたっていいんじゃないのって思うんですけどね。
うん、
だからなんだっけな、地名なんかでもそうみたいですよ。数字が入ってると、数字の部分だけはルビ入れないっていう。
うん、
三重県なんか、え県になったりするんです。
はいはいはいはい。え県っていうのも、それどうなんですかね、あれが、三重と書いて三重って読むから、だから、両方、要するにセットで三重ですよね。それどうなんでしょうね。
まあね、とにかくね、謎のルビが多かったっていうか、
はい、
大変でした。はい、まあ。
本来我々の感性で言うと、そこ全部、ちゃんと、ある統一ルールに基づいて直すとこなんですけど、まあ、その原本のままで一応行くっていう。
だから今回は極力というより全く直さない。
はい。
本、
はい、本ちゃんのところで、ごじってる、もしくは統一表記取れてないとかっていうものに関しては、全部無視をして、原本のままで行くと。
そうです。
いう
構成。構成の段階でもって僕がうっかり直しちゃってるものなんかに関しては、うん、あの、須藤さんが構成読みをしてくださったんですけど、はい、原本の方ではこうなってますって。ああ、そうかそうか。よし、じゃあ原本に習って間違えようって、うん、わざわざ誤字に直してるっていう
ね。はい、ねえ。まあだから、この辺もだから、どういう形のものがいいかって、ね、あの、多分昔の本をこう、現代風な、現代にの人に読んでもらう本パターンとかって、何々ってなんかよくわかんないやつと全部、さらに、あの、注釈つけて、ここはこれ間違ってるけど、こうですとかっていう風にさらに加えたりっていうのが多分古典系のね、あの、本ではありパターンなんですけど。
決定をね、して、はい、決定項を決定項をしていくっていうのは本来正しいんでしょうけど、
はい、
今回は決定項を作ることが目的じゃなくて、うん、原本をできるだけ原本のままに読めるように、
うん、
しかもそれをリフロー本にするっていうのが、
はい、
最大の目的なんで、
うん、
原本が例えば間違えてるとか、脱字とか、はい、そういうものに関してはできるだけ原本に忠実に間違えました。
うん、ね、まあ、えへって言っていいのかな。まあ、それ、本のね、あの、この辺が、まあ、本の平時の方針なので、あの、どれが正しいとかでも何でもないので、うん。だから、こう直してくれ、ちゃんともっとこういう風にしてくれっていう形のものがいいっていうならば、そっちの方が自由があるってならば、そっちの方の形の方もね、出せますけどね。
宮崎骸骨の、あの、意思を尊重してですね、
はい、
著者に忠実に間違えました。
そうですね。
まあ、そういう方向でやったという、
はい、あとは検定とかかな。なんかめんどくさいけど、あ、点々
あ、点々です、
はい、
検定っていうか棒点ですね。
棒点、はい、
棒点検定の類がですね、めちゃめちゃ多いんですよ。
はい、あの、いわゆる強調で横に打つやつですね。ルビと同じような位
置に
打つ
とかですね。強調のために打つんですけど、なんかそんなに強調全部しなくてもいいんじゃないのってぐらいね、検定入ってるんですよ。しかもなんか
全部が大事なんですかね。
検定もね、いろいろ種類あるんですけど、まあ、あの、ゴマと黒丸っていうのが一般的な検定ですよね、我々として。
そうですね。はい。
で、黒ゴマっていうのは、なんですかね、サミダレ、甘ダレとも言うんですけど、
はい、
本当に点ってやつですよね。
うん。
の句読点の点と同じ形のやつです。
はい、はい。
でもって黒丸っていうのは、深淵形の小さい丸で、
うん、
中が抜きになってると、エースに白丸っていうんですけども、はい、の白丸、黒丸、黒ごま、すべての検定をですね、
うん、
使い分けてるというか、全部使ってるんだけど、
うん、
使いすぎて分かりにくい。
うん、使い分けてるなんか法則とかちゃんとあるんですかね。
なんかね、時代を強調したいとか、
はい、
特にこの語を強調したいって時に使ってるみたいなんですけど、
はい、
強調したいこと多すぎなんですよ。書いて分かりにくくなってる。
あれですね。
骸骨の他の本を読んでも、
はい、
とにかく、検点と棒点を死ぬほど使ってるんで、
うん、
これ、この人の癖なんだと思うんですよね。
あ、
僕、本がほぼ完成に近づいてから、
はい、
わいせつ配合 G、わいせつ風俗誌っていうですね、有効道、有効じゃない、有効処方ってところから、
はい、
昭和51年に出た、活字に起こした、本があるんですよ。
はいはいはい。
で、こんな本があるんだったら、これからスキャンすればよかったなって。
うんうんうん。
本気はもうほぼ終わった時に思ったんですけど、
うん、
で、こちらの方を見ると、検定とか全部ほとんど取り外してあるんですよね。
はいはいはい、はい。
それはまあ、返事の方の判断で。
うん。
でね、検定がないとこの本こんなに読みやすかったんだなって。あの本ね、旧時代だから読みにくかったんじゃなくて、検定が多いから読みにくかったんだよ、
絶対。いや、骸骨は自ら身を挺して、反面教師として
。もうちょっと考えてほしいな。
まあね、歴史上の、まあね、まあ骸骨はそれほど知られてるかっていうとそうでもないですけど、ね、歴史上の過去のいろいろなことをやってきた、ね、それこそ文豪やら何やらも多分同じ道を辿ってるような気がしますけどね。
有効、
漱石さん、なんか、多すぎです、これ、とか、なんか、漱石さん、グラス置きすぎとか、なんか、そういうことを多分、昔も言ってたんじゃないかと思うんですけどね。
あと、この有効処方の方のやつはですね、
はい、
書体を全部新字に直してるんですよ。
はいはいはい。先ほど言った、件ですね。そうそう、体とかのやつ、
うん。例えば、霊魂の霊っていう字は、
はい、
中に口が3つ書いてないやつ、
はいはい、
普通のやつですね。
はい、
なんで、すごい読みやすくて。身体も普通にあの、人間の体、人間日本の体になってるんです。すごい読みやすいんですよ。でもなんでも多くは昔のままになってる。なので、あの、やっぱり慣れた漢字っていうのは読みやすいなと。そうでない文字は本当に読みにくいなと思いました。
うんうん、
で、まあ内容の方に関して言ってしまうと、あれですね。昔の日本の風俗っていうのは結構エロいものが多いんだけど、
うん、
それがあの、明治に入ってからできた新しい法律で、わいせつってことになって禁止になっちゃったんですね。
はいはい、
で、禁止になっちゃったことによって、まあ図とか、あの、資料とかっていうのはこの先、多分、文書みたいな形で、廃棄されて残らないだろうから、
うん、
今のうちにまとめておかないと分かんなくなるかもしれないから、
うん、
そのためにやりますよっていうふうに本人は、まあ言ってるんですけど、
うんうん、
でも、まあ主にあれですよね、例えばこう、陰陽石、陰陽石、
うん、
陰陽石とか陰陽石とかって言うんですけど、
うん、
陰石っていうのは、あれですね、女性器。
うん、
女性の性器をかたどった石とか、
うん、
で陽石っていうのは男性の、男性器を、
うん、
まあ平たく言うとチンコをですね、
うん、まあチン、チン石と満石ですね。だから
石と満石です、はい、まあ実際の風俗としては日本のあちこちにお祭りだったりとか、
うん、まあそうですね、はい、
そして今もその形は残ってるわけなんですけど、
うん、
そういうふうなものっていうのを、例えば奉納している神社っていうの情報だったりとか、
うんうん、
どんなふうにそれが拝まれていたかっていうふうなところから始まって、
うん、
こういう見せ物があるとか、
うん、
こういう本があるとか、
うん、
まあ、あと言ってしまったら、そもそもの、あの、骸骨の得意分野っていうのが、浮世絵とか春画とかなんですけど、
うんうん、
この人は。で、その浮世絵の方から見た、言ってしまったら今で言うとこの、まあ、エロ本ですよね。
うん、
エロ本とか、あの、エロ絵はがき的なものっていうふうなものが、
うん、
どのように求められていて、
うん、
で、どういう需要があって、どんな風に売られていて、
うん、
で、どんな風に禁止されたかとか、
うん、
っていうふうな話を割といろいろかいつまんで書いてるっていう。
うんうん、
で、まあ、それがなんで、あの、どのように、なんですかね、圧迫されてというか、
うん、
なくなっていってしまったかっていう話なんかも一応書かれていて、
うん、
で、要するに、まあ、骸骨自身何遍か、あの、わいせつ、観光物がわいせつに過ぎるって言って、
うん、
発禁処分を受けてるんですよ。
うんうん、
で、その発禁なんかにも触れて、
うん、
こういうの出せなくなるからやっておこうと思うと。で、うん、あの、すでにその当時、わいせつ物、わいせつ観光物は売っちゃいけないって法律になってたんですね。
うんうん、
だから、売らなきゃいいじゃんってことでもって、タダで配りますって言った。この人、絶対わざとやってたと思うんですよね。
よし、世の中のエロいやつも全部エロ同人をタダにすれば、いや、そういうことじゃなくて。
で、だからこの本のわいせつ風俗師の成り立ちそのものがエロ同人誌にちょっと近くって、
うん、
なんですかね、本当はこれ売ろうとして作ったんじゃないんです、売ってないですね、
うん、
本当はあの引っかしっていう本を作ったんで、その本がを売るために、景品として作ったの、
うん、まあ、おまけでするみたいな。で、はい、
で、予約購入者と、
うん、
書店主っていうか、要するに本を売ってくれる本屋さんに、無料で寄贈してたと。
はい、うん、
限定品しか作んなかったらしいんですよ。
あれですね。いわゆるソフマップ限定の、なんか予約特典付きみたいなテレフォンカードとか、あんなと同じ類ですね。
どっちかっていうとね、なんかね、なんだっけな、二日三日でもっていっぺんにわーっと書いて作ったとかって言ってるから、
はい、
コミケの、コミケでもって本ちゃんの本を売るついでに、
はい、ああ、なるほど、はい。
即売会当日っていうか前夜に、
はい、
徹夜で作ったコピー紙みたいな感じですよね、位置付け的には、
うんうん
うんうん。イラストも入ってない設定資料紙みたいな感じ、はいはい。なんですけど、そっちの方が売れちゃったっていう。
うんうん、まあ、コミケ、コミケで売ったことある人はよくわかるでしょうな。そっちの方が売れちゃったってパターンは。
で、結局なんか、売りたかった方の本っていうのは、1円50銭で売り出したんだけど、全然売れなくて、
はい、
で、まだ4分の3とか半分とか、そのぐらいしか売れなかったのかな。
うん、
でそれに対して、その、無料でお化けですって付けた方のものっていうのは、
うん、
本屋は勝手に値段をつけて売っちゃってて、
うん、
2円ぐらいになったって。
はい。ほんま。本茶より高くなって
って。高騰って。ただもう、これただ、 本人は100部しか吸ってないっていうふうに言ってるんですけど、うん、実際あの奥付け見ると100部って書いてあるんですよね、
うんうん、
なんだけどもっと吸ってたんじゃないかと思うんですよ、
うん、
ただそれは宮武骸骨が吸ったのか、本屋の方がさらに勝手に吸ったのかそれは分からないんですけど、
うんね、
そう思ってる理由っていうのが上沼さんが見つけてきて、うん、見つけてきたの本がこれ原本なんですけども、
はい、
当時作られたなんですけど同じ原本と言われるものが、国立国会図書館の近代デジタルライブラリーってところにあって、
はい、
でそれをスキャンしたものが今公開されてるんですよ、
うん、
それがあまりにも読みにくいんで入力しようって話になったんですけど、
うんうん、
それと上沼さんのやつの版を比べると、活字の種類が違うんですよね、
うんうん、
同じページを見ても、
うん、
微妙に、
うん、
なんでこれは組み直してるなと、うん、同じ内容の本もだから多分どっちかが開発された後に作られたものだろうなと思うんですけどどっちが後なのか分かんないんですよ、
うんうん
最初のあの国会図書館の方のやつは巻末に奥付けのところにあの誰に渡したかっていうのを名前を入れる欄があって、
はいはい、
そこにあの、送られた書店主の名前が書いてあって、
うん、
で蔵書院の方っていうのはその送った人のあの印が入ってたんで、
うん、
それは間違いないんですよね、
うんうん、
多分そっちの方が古い版だろうなと、
うん、
上沼版の方って僕らが上沼版って呼んでるのはその上沼さんが買ってスキャンした版ですけど、
うん
そちらの方が後から作られたか作り直されたかした版じゃないかなとは思うんですよね、
うん、
でそういう風なところを見て楽しむというのもあるっちゃあるんですけど、
うん、まあちょっとそこまでは
ちょっと
マニアックなディープな世界に入りつつあるんでまずは内容を読んでいただいてこの人の気概をなんかこう気概とその内容を楽しんでいただくという感じですかね
まあ、あれですよ。今、表現規制問題とかあるじゃないですか。
はい。
で、表現規制問題とかでよく言われるのが、
はい、
俺の自由を守れとか、
はい、
あと昔はもっとおおらかだったとか、
うん、
ね、そうでもなかったんだよってことをこの本を読んで分かっていただきたいです。うん、
まあ、少なくともこの頃にも、こんな形のことで、こんな形ではいろいろあったよっていうことを、
少なくとも、
書き留めてると。
そう、少なくとも明治時代には、明治の末期ですね、この本は。44年ですから、うん、本当明治の最末期ですけど、そのぐらいの頃には、明治の頭ぐらいにこんな法律ができたんで窮屈になったってことを書いてて、
うん、
一方でもって、その、わいせつ風俗師の中にも出てくるんですけど、江戸時代とかに、あ、これはわいせつ風俗師の方じゃないな、北井流行師の方か、
うん、
北井流行師って別の本、やっぱり骸骨の別の本に出てくるんですけど、
うん、
江戸時代に春画とかが、規制があった頃、
うん
てか規制されてるんですよね、何度も、
うん、
春画が規制されてると春画の代わりに危ないっていうのが出てくるんですって、
うんうん、
要するに見えそうで見えない、
うん、チラリ系ですね、もろ出しじゃなくて
もろ出しだけチラリ系、
はい、
で春画って言っても後でもってみんな春信 で、
はい、
で鈴木春信って人がいるんですけど、
はい、
春信は季節の春に信頼の信で春信ですね、
うん、
これは春画の世界でもえらい有名な人なんですけど、これでもって調べてみるとですね、うん、もうもろ出しというかですね、バッチリ書き込まれていてるっていうね、うん、細かいところまでね。っていう、やりたい放題な感じなんですけど、春信なんかが規制されると、今度はやっぱり危ないが出てくる、
うんうん。
で、危ないの時代っていうのはそういう、危ないがある時代っていうのは春画がない時代なんです、
ね。うんうんうん、
てか春画が禁法になってる。
うん、
建前上。でもって、実際にじゃあ流通してないかって言うとやっぱり密売とかされてたみたいですけどね、
うんうんうん、
そうやってこう大っぴらに皇居を得てやってたものではなくて必ずしも、
うん、
表向きには禁止ってされてる時代っていうのももちろんあったと過去になんだけど、
うん
まあ、そういう時代の方がいろいろ工夫がされてはいたみたいですけど、
うん、
っていうふうなことをなんかをですねそういう歴史的な側面というのをですね学ぶ資料としてですね
まあ、必要があるから工夫をするんですけどね
必要があるから工夫をしたんだと
それが危ないというジャンルだったんですよね
工夫というのは創作なんだと
まあね
まあねとりあえず買ってくださいってことですね
、うん、ねまあ一応その わいせつ風俗誌を、皮切りに、まあ、他にもやっていこうかなっていうところなんですけど、まあでもとりあえずは、これがなんか、まあある程度ね、読むってくれる方がいらっしゃるかな、興味持ってくださる方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあなんか、これが、変にこけると、あの、骸骨と同じで、なんか我々もグレ出すので
。でもこれがね、仮に売れなくてもね、
はい。
次は期待流行詞面白いから、これはこれでやりたいなと思ってて。
はい。
で、まずね、わいせつ風俗詞はね、ソウル美なので、
うん、
文章はちょっと古文っぽいんですけど、明治時代の古文って割とまだ読みやすいんですよ。
うん。
加えてルビが全部入ってるんで、我々の苦労のね。
はい。
あれとしてルビが入ってるんで、すごい読みやすいとは思うんですけど、
うん。
これでも文体的にちょっと古い感じなので、まだ、難しい人には難しいかな。
うん、
ただまあ受験勉強用にはいいんじゃないですか、内容はともかく。
どうなんですかね、わかんないけど。少なくとも、その文章そのものが出るとは思えないですけどね。
でね、その次にやって、僕が今もう一つやってる方の期待流行詞は内容がもっとさらに砕けて読みやすくなってるんですよ。はい、こっちはね、
期待は、まあ、なんか機械の木、機械って、あれだ、奇人変人の木かな。
奇人変人の木。はい、態度の態です、
ね。うん。変態の態ですね。
変態の態です。
はい。
に、流行っていうのが流行る方の流行の歴史の視点、はい、期待流行史っていう本があるんですけれども、はい、こちらがね、明治時代に流行った変な風俗っていうのを集めた本なんですよ。
うん、
で今これはちょっと、スキャン作業が今全部終わって、で、OCR をちょいちょいと手の空いてる時にやってるんですけど、
はい。こっちはまだ OCR が効く。
うん。ただこれは、これを OCR が聞くっていうか、OCR をするために、現行の方に、検点を全部取り除くっていう加工をしてるんですよ。
ああ、なるほど。はい、
大元のスキャン画像の方にね、
うんうん。
もちろんマスターは残してるんですけど、
うん、
で、その例の作業をやってる最中なんですけど、これがね、大変面白いんです。
うんうん、
例えば初期の人力車とかですね。
うん、
あと、A じゃないかとか。
うん、
あと、コックリ様。国際さんってありますよね、僕らが知ってる、はいはい。あれがいつ頃入ってきて、どんな風に当時流行っていたかとか。
お
あとなんだっけな、当時流行った噂話っていうのもあって、例えば西郷隆盛がロシアから帰ってきたって。何それって思うじゃない。
まずロシア行ったんですっけ、あの人。
その病気ちょっと読もうか、今。
ちょっと今、タイトルだけで面白いちょっと思っちゃった。ロシアから帰ってきたってことは一回言ってるんですもんね。
これね、ちょっと短いですよね。
はい。
源義経が江戸へ渡ったとか。
はいはいはいはい。
ありますよね、そういう噂が。
はい。
とか、豊臣秀頼が九州へ落ち延びたとか、平賀源内が北海道で存命だとか、
はいはい。
武将平八郎が、ヨーロッパへ逃げたとかいうのと同様で、
うん。
明治10年、薩州城山で自殺した西郷隆盛は、
うんうんうんうん、
その後ロシアへ逃げていたのであるが、うん、千年明治22年2月、大社になったので近々ロシアから帰ってくるとの風説が明治24年の春頃、都内に建立されたことがあったと
知らなかった知らなかった
知らなかったわそれって
何でしょうな、はい、なんかこう、西郷隆盛とロシアとのなんか絶妙のタックルが非常におかしくてしょうがないんですか。
ちょっとね、西郷隆盛かロシアってのは僕もちょっとあんまり聞いたことがないから、うん。
世の中にいろんな都市伝説系のいろんなの聞きますし、なんか前唾のものとかいろんなのありますけど、本当に聞いたことないし、
で
聞いたことないし、あったんだって思って。
ね、風説とかに限らずね、当時の流行り物とかも全部一通り入れてるんですけど、はい、チャップリンヒゲとかね、あとなんだっけな、203コーチっていうマゲが、髪型があったらしい。
髪型
203コーチっていう髪型なんですよ。
へー。
図が入ってるんで、これ本になった時にぜひお見せしたいですね。
はいはい。
あとなんだっけな、ビリケンさ
ん
の由来とか、
うんうん、
あとなんだっけね、これか。読めない字の本名ってのもあるんですけど、
うんうんうん、
キラキラネーム。
ああ、なるほど。
今で言うところも、
うん。
これも当時すでにあったらしいよ。
へ
え。これはね、なんかなんだっけな。 読めない字の本名っていう、うん、そういうページにね、うん、ルビが入ってないんですよ。
ああ、や
それこそルビ入れろよって。
最悪だ。
最悪だよ。
それ、読めないので、ね、本当は、読めないやつをこういう風に読むのかバカじゃねえって言いたいのに
要するに読めないような字を当てながら読みは普通だったりとかっていう風なのが結構流行ったことがあって、それを我が子の名につけてお父さんは学者であったらしいと、後の人にも評されようというつもりで、普通の字引きにも活字にもない難字を用いることが流行り、
完全にドキュメームと同じようなパターンですな。
それが明治30年前後には最も華々しく行われた、あなたのお名前は何と読みますかと聞かれて、アキラと言いますとか、豊かと読みますとか答えて、本人までがちょっと、悩んだりとか、半身になるものもあり、近頃は恥入りの態度で自在作語の名をつけてくれた親を恨むようなものもある。同期の読みにくい字の表は、最近の職員力の中に見えた。範囲、何ですかね、役人の、
はい。
発揮したものが多いと。
うんうんうん。
ついにね、この、重要なのはここですよ。うん、近頃は恥入りの態度で自在作語の名をつけてくれた親を恨むようなものもあるっていうね。
完全に今と一致じゃないですか。いわゆる完全に一致ってやつですよ。
まさに完全に一致。結局僕らは新しいことをやってるんじゃなくて、繰り返してるんですね、同じことを。
うん、ね。ね、まあだから多分あの明治大正期にもバカッターみたいなのはいたんだろうなっていう感じなんでしょうね、きっと。
バカッターこれなんかね、
冷蔵庫の中に入ったりするような人はいたんでしょうな。
間違いなくいたと思いますね。そのね、バカッター的なものなんかもね、ここにはね出てはくるんですよ。
ああ期待の方の
なんだっけな、
まあバカッターはまさしく期待ですよ
ね。まさに期待ですよね。なんか本当にこの辺の、どこから手をつけたらいいものかみたいなね、
うん、
面白さがかなりあるんで、
うん、
これをちょっとね、説明するよりは見てほしいとしか言いようがないです。
そうですね。
あと、
何が面白いんですかっていうのは、もう完全にその載ってる記事をもうまんま見せるしかないので、もう最初からネタバレになっちゃうっていう感じで。
別に今ここで読んだっていいですよ、
いや、いいんですけど、疲れるだけじゃないですか、加藤さんが。いや、いくつかは紹介できるし、全部を紹介できるほどね、ね、時間はないですけど。
100ページ以上あるんで全部はちょっと紹介しませんけど、
はい、
なんだっけ、馬たわけ、犬たわけってわかります？
たわけは、いわゆる、愚かっていう意味のたわけですよね。
ですけど、この場合の馬たわけ、犬たわけが何を意味してるのかという話ですよ。
はあ、なんだろう。わかんないや。馬たわけ、犬たわけ。
うん、
馬のよう、うん、でもなんか違う、なんか、今、うまくつかないな。
ね、たわけっていうのをどんな文字にルビとして入れてるかっていうと、
はい、
結婚の婚にたわけって当ててるんですよね。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。馬たわけ、牛たわけ、
うん、
鳥たわけ、犬たわけってあって、
はぁ、
あ。獣と、まあ、要するに獣艦ですね。
はぁ、あ、はいはいはい。
獣艦のことなんですよ、これ。なんとかたわけってのは。
まあ、よく、神話というか、伝承伝説系には、動物と結婚したパターンとかってありますけど、うん、
で、かかる語が文献に、ね、伝わっているのを見ると、太古から、うん、上古の時代にわたって、
はい、
うちもお前ものなどが、それらを入りのことと自覚せずに盛んに行ったのは確実である。それが後の時代に至っても絶滅しなかった一例としては、日本紀略、
はい、
王は2年の後に、上に、立花太陰の使っていた下男が犬を犯したということが載っている。うん、また、安永2年頃の半本、差し枕、
はい、
に、大山関村におけることとして、
うん、
先達皇后さんが荒れては前兆がならず、この中に罪の深い衆がありそうな、
うん、
ありそうな、南がさあ残業をし、差し上げ、と一人一人残業が済んで、町の一人が、私は一生に何も悪いことはいたしませんが、心がかりはただ一度、目牛をこましたことがございます。そればかりは、そればかりで、他に悪いことをした覚えはございません。 先達同行みなみな我を祈り、なんとその目牛の、味わいどのようなものでござる。ちょうどメス犬の味と同じことでござるという落語のが載っていると。
じゃあ犬もやってるんじゃねえかそいつ。
犬もやってるという。
具合はどうだって聞かれて犬とも一緒って。
思って多分これね、あの話的にはこれは話を聞いた人たちが、はい、犬の具合は、あ、牛の具合はどんなものかって聞いて、うん、犬と同じと言われて、ああ、なるほどって一心するってことは、みんなも言ってるってことなんですよ。
そうですよね。で、犬の方はそこまで罪悪感感じてなかったけど、なんか牛は感じたってことですよね。何が、何の違いがあったんだ。
こういう艶落語って日本で今では伝わってないんですかね。
少なくともテレビでかけられなくなった時代からはそういうのってだんだんだんだん駆逐されちゃったのは確かですけどね、落語
と。与太郎ものはテレビでもまあたまにかかりますし、定番のものなんかでは、例えばまあ坪山とか、
はい、
ああいうふうなものの中に与太郎ものありますけど、うん、これは与太郎ものの走りというか、になるんですかね。
ですから、ね、単純にエロネタだからやりづらいっていうことなんじゃないですかね。少なくともテレビではかけれづらい。ね、あの、落語で大体こう、なかなか知られづらくなってくるパターンって、いわゆる、こう、エロネタか、その、あれですよ、放送禁止用語か、なんで、ね。
放送禁止用語も結構ありますよ。
ね。
あるんだけども、こういうふうな感じで、かなりね、面白い。
うん。
ちょっと今、エロい話ばっかりちょっと、拾いましたけど、エロと無関係な話でも、
はい、
結構面白い話とか多いんですよ。
うん、
あの、かぎまじゃやとかもありますんで、うん、ぜひ BL の方は、腐ってる方はぜひというふうに思うんですけども、
ね。
で、この辺ちょっと読み物としてかなり面白いし、今読んだのもほとんど、あの、原文まで読んでるんで、
うん、
スルスル読めると思います。
うん、
なので、これはちょっとやりたいなっていう。
うんうん、
てかやってます、すでに。
まあ、だから、あれですよね。川出書房とかが多分手出さないだろうっていうレベルから我々の職種が伸びている
って
。
もう一人ぐらい
多分川出の人も多分面白いとは思ってると思うんだけど、なんか躊躇してんじゃないですかね。おそらく
面白がってはいるんだろうけど、やりたくてもやれない系だと思うんですよね。でね、これがね、もう一つにちょっと最後にもう一つだけこれ紹介したいんですけど、
はい、
番号に義した和名っていうのがあって、番号っていうのは要するに、あれですね、あの、海外の言葉。
はいはい。
まあ言ってしまえば英語でもいいんですけど、はい、この時代だとオランダ語とかだと思うんですけどね。
うん。
に、模した名前、あの、和風の名前っていうのがあって、
うん。
まんじゅう、おまんじゅうですね。
うん。
まんじゅうをオストアンデル。
はいはいはい。
袴をスワルトバートルと言い、
うん。うん、
また、イキムとヘーデルなどという義語の流行は平賀源内の創意改悪に起こったことである。すべてバンコクの名に、イギリス、ヨーロッパなどといい、また、ランジンのモテル、ゾンガラス、ボートルなど奇妙の呼称はあり、
うん、
まあ、要するに、あの、平賀源内がなんか外国人変な名前をつけてるなってなことを見て面白がってたんですね。
うんうん、
で、その時に平賀源内が持っている、日常的な道具に様々な、番名、要するに洋風の名前をつけたと、
うん。
その洋風の名前っていう風なものっていうの中に、くるくると振り回せば蚊がことごとく取れるような、あの、蚊取り線香的なものなんですよ。
うん、
これを名付けて、回すとカーテル、カートル。
くだらねえな。
と呼んだりとか、
はい、
さらに、なんだっけな、それを面白い面白いとみんなが面白がったと。
うん、
で、また万年子と、万年のりといって、
うん、
のりを木の葉の中に入れて、その上に、紙に包んで押し出して使うようにしたものっていうのがあったんですね。
うん、
で、隅の方にちょっとあの小さな穴が開いてる、
うん。
で、その用具っていうふうなものに、名前をつけて、オストデール。
オストは過ぎですね、なんか。
あと、泣き上戸のことを、エフトホイル。
うん、
また、物覚えの悪き人をスポントバースル。
くだらねえなもん。
これら全て、みんなね、平賀源内に基づく。
あ、もう言い切っちゃってるんですね。
言い切っちゃってます。 はい、要するにことごとく、各語尾にトとルをつけるのは、
うん
オランダ語の、西ウエスト、
はい、
と天のことをヘーメルと言いました、
うんうんうん、
であと、黒のことをスワルト、
うん、
水はワーテルで父はハーデル、ハーデ、うん、あのハーデルですかね、ハデスなのかなこれ、ハーデルでもって母はムーデル、
うん、
などを、こじつけたんだろうねきっとっていうような話ですか、
はいはいはい、なるほど、あオランダ語はなんか語尾にルーつくの多いねと
でもねこれね言われてみるとね今も続いてると思うんですよね、うん、
まあオフトアンデルはよくね
オフトアンデル
は
よく言います
たい焼き屋とかでもねうちの近くにあるたい焼き屋って言ったらオフトアンデルって言いますもんだっていまだに
で今の薬品名ってドイツ語由来のもの多いじゃないですか日本。
ああまああのドイツ語ですドイツ語はっていうか医療関係の言葉はドイツ語がねありますからね。
でもって医療関係の薬品名も例えばなんかの眠くなるみたいな、
はいはいはい、
あるじゃないですか脂肪トレイルとかみたいな、
うんうん、
あの辺の由来ってこれなんじゃないかと思うんですよね。
ああ
内
そのルーツはここだろうと
多分間違いないと思う、
うん、まあ江戸から前ってでなかなか外国との交流ってないでしょうか、なんかそんな少ないでしょうからね
だからね、今もなんか、なんだっけ、内脂肪を取る薬で内脂トール。
内脂トールありますね、はいはい。
あれなんかも間違いないなと、流れ的に言って、
うんうん。
そういう風なものなんかを、うんくだらない話ばっかりが満載です。
うん、獲得5ゴールとか、そういうやつかな。バカがカラムールみたいな、なんかそんな感じのを、なんかそういう薬を飲んだのかなわかんないけど。
バカが切れるみたいな感じ。
バカが切れるとか。
まあ他にもなんかこう、石に芽が出るとか、天から毒が降るとか、
ね
ね神獣という上司とか、
はい、
オーロフという堕胎とか、そういうふうなものから、スタスタ坊主の類と、
うん
自称天下一とか。
うん
本当にいろんなものが、ありますので、これはお楽しみと、
うん、
いう感じですね。
ですね。そっちはじゃあ、あんまり、まあ一応、なんか今回この、わいせつ風俗誌、一応わいせつってんのと、まあエロネタが多いということで、一応18禁って話になってましたけど。
考えてみたら、これ18禁にしなくてもいいんじゃないかという話もなくはないですよ。はい、だって、紙の本の方は18禁じゃなくて普通に売ってるんですよ、
はい、
これ。
はいはいはい。
でただ一応僕らが今回18禁にあえてした理由っていうのは、
うん
なんですかね、宮武骸骨自身はこれは猥褻物ではないのだと、
うん、
ってはいたけれども、内容的にはほぼ猥褻っていうね、
うん、
なのでどうしようかなっていう、うん、あとでもってちょっとこう18禁から外そうかなとは思ってますけどね、
うんまあ、そうですね。この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしていますが、明らかになんか全然場違いなところなのであ
とね、これ18禁にしてるとね、アフィリエイトとかに登録できないんですよ、18禁。なので、ちょっとここは考え物だなと。
そうですね。まあ、今のところはとりあえずエロでつっついて、まあ、
うん。
後々、
外すところにエロから外そうかな。
外そうかなという感じですかね。
はい。で、もう一つが、その流れではあるんですけども、そうでもねえか。
流れではないと思います。
流れではないです。むしろこっちの方が先に作業してたんだけど、いつまでだってもでき、完成しなかったんですよ。
うん、ねえ。
はい、それが、
28日に、あ、こうなった。
はい。
キュンタマスクリーミング。
はい。
本当にあったエロい階段。ですけど、テキスト。知らない人が加藤アズ誰だこれは
僕が加藤アズって言うんですけれども加藤アズっていうのは加藤アズキとは別の人が加藤アズキと加藤はじめと別の人なので、
はい、
加藤アズです
加藤アズ、
はい
知らない人が書いてます
知らない加藤ア
ズ総画がレイズさんかなこれレイズでいいんですかね、はい、
レイズさんです、
はい、
レイズさんはですねホットミルクという本の方で連載してるんですけども、はい
こちらの方で。
こちらの方でイラストを描いていただいている
。描いていただいてる
やつ、ね。レイズさんという方のイラストをちょっとそのままこの利用させていただいてですね。
はい。
ちょっとご本人ちゃんと承諾を得てですね。
はい。
で、全部入ってると。だからもうエロい挿絵バッチリという。
はい。
で、これも宮崎大学同様にですね。
はい。
聞いた話をですね、はい、
骸骨が聞いたらどう思うのかわからないですけど
ね。骸骨が聞いたら首ひねるかもしれないですね。
コケのこっちょーって言うかもしれないですけどね。まあ、あれですよ、ね、加藤さんの、あれです、はい、得意分野であります。
加藤あずさんという別の人でやって、はい、いやいや加藤はじめさんと僕違います。
いや、でも一応どっちも加藤さんなんで。
どっちも加藤さんなんですけど。
いや、言い方としては加藤さんとしか言いようがないなと思ったんで。
まあね、一応分けてもらいたいわけですよ。はい、
の、ですよね、エロい階段ですよね。
はい、エロい階段。
まあ、エロい階段と言いますか、エロいネタを、エロいことをしてる、もしくはエロいものが出てくる、とかっていう、階段、実は階段なんだけれども、そういう、そっち方面に寄った階段って言うんですよね。はい。
そっち方面のことを言わないと成立しない階段ってやつ。
うん。セックスの最中に来たとか、なんだったら入ってきたとかそういうやつですよね入ってきた、もしくは入れちゃったとかそういうのがあったりなかったりっていう。
まあね、これはもう本文の方でも書いたんですけども、はい、説明を しづらい話じゃないですか、うん、階段そのものが、
はい、
で、その時自分は何をしていてどんなことがあったかっていうのを一時言わなきゃいけない、
はい、
でしかもただでさえ人に信用されにくいのに、うん、
まあね、幽霊見たって話ですからね。
幽霊見たって話は説明、どんなに言葉を作っても信じない人は信じないじゃないですか。うん、その時に自分がすごい恥ずかしい状況っていうのも説明しなきゃいけない分だけ、エロ階段っていうのは体験者 のハードルが高いんですよ。
うん、
人に説明する。
はい。
で、ね、そりゃそうでしょ。彼女のアナルに入れてたとか、彼氏のあれ食われてたとか、オナーにしてたら見えない誰かに手伝われたとかね。
うん。
ってことを言わないと階段が成立しないっていう。
うん。
そりゃ言いたくなくなるよなと。
うん。そんな埋もれたジャンルがあるわけですよね。
っていうふうな。
そこに、切り込んでというか、そういうお話が、そんな変な話が大好きな、加藤あずさんが
、いや、まあ大好きというか、はい、埋もれた話を救済しなきゃいけないなと。
はいはい。
救済することが大切なんじゃないかな。
でもお好きなんでしょうね、多分ね。
だと思いますけど、救済が大変、救済が重要なんじゃない？
はい。まあ、救済も大事ですけど、はい。で、まあ、そんな、エロい階、まあ、実際にあったエロい階段という、なって、キュン玉スクリーミング、はい、まあ、キュン玉スクリーミングは、その、ホットミックさんで、連載もされてた、その、まとまった、何回分ぐらい？
ね、一応10回分プラス書き落ち。
はい。
で、もう次の10回分が溜まっちゃってるので、
はいはい、
第2巻も割とすぐに出せるんじゃないかなと思いますよ。
うん、うん。
うん。
なんで、まあ、エロでもありますけど、まあ、階段でもあるので、エロに抵抗のない階段マニアの方もぜひぜひ。
そうですね。はい、一応まあ、ホットミルクっていうのが一応エロ漫画の本なので、
はい、
エロ補正が、
うん、
まあ、エロの方が割と強調して描かれている部分はもちろんあるんですけれども、
はいはい、
それを別にしてもちょっと聞いたことのない話っていうのがかなり多いので、
うん、
あまり食わず嫌いをせずにちょっと見てもらってもいいかなと。
うん、ね、
私はエロなんてそんなこういやらしいことなんかはちょっと全然興味ないわとか見る気ないわって人も、
うん、
電子書籍ですので、
はい、
持っててもバレませんから。
バレるバレないの問題なんですかね、よくわかんないですけど。
本棚にエロ本があるとなんかちょっと気が引けるっていう人いるじゃないですか。
ああ。ですけど、まあ、どうなんですかね。
こっそり読んでいただきたいと思いますね。
はい、
もう僕はもうね、怖いものないですから。
僕はって言っちゃってますけど。
あ、いやいや、加藤あずさんは、加藤あずという人。い
や、混在してますから大丈夫ですか？
要するに何ですかね、例えばエロい仕事をやってると、
はい、
それが黒歴史になるから将来はちょっとうんぬんっていうのがあるじゃないですか。
はいはい。
一応まあ僕も自動書やってますので、
はい、
一応別ペンネームで、別
人
でやってますけれども、
はい、
ただまあ、それをやったからといって自分の株が落ちるとか落ちないとかっていうふうなことはあんまりもう気にしてないので。
はい。
いや、別に名実ともに確立してるとかそういうことでは決してないんですけど、はい、
で
伸び悩んでますけどね。
そうですね。ね、この間、ラフコ社長賞をいただいてましたけどね。
ファイナル第1回ラフコ社長賞もあってですね。
あれ
他人のお盆をくれるって言ってましたよ。
お盆ですか？
盾じゃないらしい
よ。お盆すか？
お盆かーと思って。
まあ、いただけるならね。
盾って書いたつもりだったらしいんです。で間違えたらしいんです
お会いしたことないですけど、だいぶ、あの方も、天然ですよね。
天然です。
人のことは言えないレベルで天然だと僕、なんか、フォローはしてないですし、基本的に、リツイートで回ってくるので、どうしてもラフコ社長見えるんで、あれいいんですけど、うん、それ見る限りでも、だいぶ天然な気がしてしょうがないのですが。
自分が呼びかけたオフ会に必ず遅刻してくるって人ですか。
ああ。ダメ音なんですね、
まあ。一緒ですよ。
はい。ね、
いい感じの人。
はいはいはい。まあその辺の、エロい階段っていうところでは、キュン玉ってつけてるんですよね。
そうですね。
玉がキュン。
キュン玉ってもともと実はニョキラジが先なんですよ。
そうでしたっけ。
僕昔ニョキラジでもってエロ階段とか何百回やったじゃないですか最初。
はい、はい、
最初から。で、その時なんかこの、金玉じゃなくて、キュン玉っていうふうなことを言ってて、
うん、
で、そのキーワードを、ホットミルクの編集長さんが気に入って、
うん、
でもって、キュン玉というタイトルで行きましょうって言って、で、連載を、ぜひうちで、ありがとうございますっていう流れになったんで、実はだから、キュン玉っていうタイトルそのものは、ニョキラジの方が先なんです。
じゃあ何気なく言い出した感じのだったんですね。へえ。そしてまさかそれがお仕事に繋がるとはってのと、ホットミルクさん聞いてらっしゃったんですね、みたいな感じで。今いろんなところでびっくりしたんですけど、今。
ホットミルクの編集長毎週聞いてます。
あ、本当ですか？ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、ホットミルクもぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、キュン玉も当然ね、買っていただきたいのもあるんですが、ぜひぜひこの時期ね、当然、有明の方に皆さん、ネタを求めていくとは思うんですけれども、ぜひぜひ、ホットミルクの方も
、おかずとして、身近なおかずとして。
身近なね、毎月、エロネタが満載だなって、当たり前なんですけどね。
毎月見本で送っていただいてるんですけど、
はい。
ちなみに僕はイータサンペイロードっていう連載漫画が大好きです。
あ、
いや、エロ全くないんだけどね、それ。
はいはいはい。
読み物とかエロ全くない漫画を載せてる余地があるってすごいなと思いますよ。
そうですね。
必要的なエロ漫画して。そこ褒めてもしょうがないんだけど。
でも昔、今はどうか知んないですけど、昔、あ、今もあんのかな、割とエロ漫画っていうか、エロ雑誌とかに、真ん中の方で、白黒であるやつとかで、割となんかこう、ライターが頑張ってるだけのページってあるじゃないですか。
あ
コラムとか読み物とか系で。
はいはいはいはい。
これ、エロ雑誌に載っててもしょうがねえんじゃねえのかみたいな感じのネタあるじゃないですか。
ありますね。
割とあれ、読み応えあったら好きなんですけどね。うん、なんで、なんか、エロ本なのに、なんかこう、なんか、どこどこ探訪みたいな感じのこととかが、
ね、
載ってんだろ
う
みたいな。
記事は割とね、人気があるっていうか、はい、根強いファンがいるらしいですよ。
ああ、やっぱり。
で、漫画なんか、エロ漫画誌なんかだと、漫画って、最近は特に連載じゃなくって、はい、単発の読み切りが多いんですよね。
はいはいはい。
続きものってそんなに多くはないんですよ。
うん。
でもちろん続きものもあるんですけど、
うん、
そうすると、続きものの、単発ネタっていうのと、あ、単発ネタじゃない、続きものの読み物とシリーズものの読み物っていうのは、
はい、
今月もあれをまた読もうっていうふうな、
うん、
そういう気持ちになるので、エロと関係なしに割と根強いファンがいるんです。
あ、
僕は読者ページの仕事がかなり長かったんですけど、
はいはいはい、
読者ページなんかもやっぱり根強いファンってのがいて、
うん、
本編は本編でもちろんみんな読んでるんですけど、
うん、
特集を見て買うのは一元さん、
うん、
でもって連載作品を見て買うのは作家のファン、
うん、
で特定の作家のファンではないし一元でもないんだけれども、そういう人たちが離れていかないように使うのっていうのが記事ネタなんですね。
あ、
だからあの手の記事ネタっていうのは本当に続けて読んでる人のためのものなんです。
なるほどね。
うん。
で、やっぱそこを、やっぱぐっと掴んでる、こうずっと連綿としたり、それこそ伝統があるのかなと思って。
なんかすごい、そこでしか通じないようなマニアックなお約束があったりするんですよ、
ね。で、ほら、あれ、あの手のやつって当たり前ですけど、それこそ週刊ポストとかああいうんじゃないんで、変に政治的になんかめんどくさいとかそういうことももう何にもないじゃないですか。
ないですね。
なんか政治的な思想がどうとかっていうのも何の反映もなく、それこそアベノミクスって言葉だけで違う方向のにネタ持ってこうとするとかそういうレベルじゃないですか。なんかわかんないけど、アベノミクスって言葉をこう、なんか生命判断してみたらとか、そういうちょっと変な方向に行こうとするじゃないですか。ああいうの好きだなと思って。
ではね、絶対編集部の慰安だと思うんですよ。はい、編集者に好きな人いたりするんですよ。どこの本でもそうなんです。ああいう記事ネタって。
で、またそういうのを見て育った人が、また次の世代の編集長とか編集者になったりするから、なんか、あれはあれで、なんかどういう歴史があるんだろうと、個人的には気になりますけどね。
でも、ああいう記事ってあんまり本にならないんですよね。
ならないですね。
まずならないです、ね。はい、だから、例えばこの、キュンタマなんかにしても、これを基本的に読み捨ての記事なんで、
はい、
単行本とかにする計画は全くないんですよ。
うんうんうん、
まあ、だから簡単に電子版の出許可が降りたわけなんですけど。
はいはい。
でね、こういうふうな感じのものっていうのも、電子書籍にする余地があるのかなとちょっと思ってはいるんですけどね。
ね、
うん、
なんか、それこそ、俺そういうのよくやってんだけど、出してくんないっていう人いたら、むしろ、竹の子様に声かけていただけると
。ぜひお声掛けください。
ね、
原稿はテキストファイルでください。
僕とは思うんですけど、
なんか、やめてください。
それはめんどくさいで嫌ですね。
変点書きし、読み書きしてて
くださいまた OCR からスタートするんですかみたいな感じの。
嫌なことだ。
いや、なんか、そういえば、あのジャンルってそうだなと思って、今。まあ、で、キュンタマも一応、なんかそういう読み物、連載読み物的な感じで、まあ、スタートはもともとしてるんですけどね。
はい、
まあ、雑誌に合わせて色とかではあるけれども、と。
はい、まあ、でも、まあ、ですかね、需要というか、クライアントのオーダーに合わせて、
はい、
こう、作風を変えるなりなんなりっていうのをするのがプロというものじゃないですか。
そうですね。
傭兵としては。
そうですね。エロから子供向けまで。
エロから子供向けまで。イラストと締め切り重なってて両方同時にやったり。
そうですね。
するんですけども。
はい。本当になんかまあ、ゆりかごから墓場までじゃないですけどね。まあこの、まあこの業界なんか、ゲリゴミしてて、エルゴノミしててもしょうがないですからね。そんな身分でもないし、そんなことしてるわけでもいかんし
。キャパが許す限りは仕事はあんまり選ばない。
はい。
キャパが本当に許されない状態の時っていうのは、なんとか頑張る。
うん。
最近でも割とキャパはパツパツですね。
うん。ね。キャパがパツパツっていうか、これぐらいはなんか稼がないといい加減回らないぞってレベルに行くまでにが、すでにキャパパツパツの状態にグッとも、入れ込んでるんで。こんだけ働いてたら、本当はもっともらえてもいいはずなんだけど、だなっていう。
昔に比べてでも仕事のペースアップはしてるかなって気はするんですよ。
うん、
まあ、前は文庫本例えば一冊作るのに3ヶ月ぐらいかかったんですけど、
はいはい、
今はだって2週間あったら作れますもんね。うん、まあ原稿が全部揃ってる状態からだったらば、まあ3日ぐらいとかでできますけど、
はい、
だからそれ考えると、1月に、2冊とか、
うん、
3ヶ月で2冊とか、そういうペースでも本が作れるよ。
うん。
ようにはなってきた。
うん。ね。
はい。
はい。あ、大丈夫ですか？はい。
大丈夫です。
はい。ちなみに価格が398円で中途半端なのなんですから、これところで
、なんかちょっとでも安そうな感じにしたい。でもあれですよ、キセパイもキセルの作法とパイプのメソッドも398円ですよ。
これ後で計算めんどくさくなるとかそういうことないんですかね、大丈夫なんですかね。
いいです。
ノリで値段つけるとこうなりますよ、これ。
もう大丈夫です、大丈夫です。その辺はもうちゃんと一応考えてあります。
本当ですか。 まあね、いいんですけど。で、まあ、バイザス付属費は580円ってこと、58ページで580円。ケンタマスクリーミングが、あれ、
ケンタマスクリーミングは
398円で、50ページかな。はい、ですね。はい、
で、金額的にはちょっとケンタマの方が安め。
うん。
で、ワイシス付属紙がちょっとページ数の割に割と高めなんですけど、うん、これはですね、最初もともと要するにパブリックドメインだから、ただに近い値段で出すっていうのはどうかっていうのを考えてたんですよ。
はい。
もしくはできればただで。
うん。
なんですけど、とにかく作るのに手間がえらいかかる。
うん。
原稿が全部揃っていても、もう Ruby と構成と、編集作業にもうめちゃめちゃコストがかかるんですね。
うん。
そうすると少なくともそこを回収できる値段っていうのを考えていかないと続けていけないなと思って、
うん、
なので、金額的な上限はあるけれども、この手間のかかる本はいくらぐらい取るのが妥当なのかっていうのはちょっとこの辺を続けて考えてみたいなと思ってますね。どっちかっていうのはあれですよね、自分で書いた本を自分で編集するんじゃなくて、
うん、
人からもらった本を編集作業の部分 をアウトソースとしてやるとしたらば、いくら頂戴するのが妥当かなっていうのを考える材料にはなってると思いますよ。
そうですね。
うん。この前のワイズス付属紙の前の、ほとほり怪談、
はい、
ほとほり怪談夢鬼っていう小説を、
はい、
ホラー小説をやりましたけども、
はい、
こちらの方はもう作者の方が全部ガーンと原稿を書いていて、
うん、
で、Ruby はこちらで入れてるんですけど、Ruby もここに入れてっていうのは全部指示があって、
うん、
で、完璧にできていて、構成ほとんど必要ない状態から作業してるんですよ。
うん、
だからもう実際には原稿を受け取って、アップするまで、そうですね。イラストに時間がかかったんで、それを別にしても、作業的には多分1週間かかってないぐらい。
うんうんうん、
割と早くできるんですよ、原稿をする
って。うん、
ただ、まあ、誰でも原稿がね、間違いないですよって出してきた原稿が間違いないって試しはあまりないので。
ね、まあ本来はそうですけど、まあこれは一回ね、同人誌でね、で、きちっとちゃんとそこの時点で完パケされてる状態の部分が一回ありますからね。
そうですね。
はい。その違いはでかいですよね。そっからのスタートなんで、はい。PDF 版のやつが、最初の初期の頃に、まあ最近はそうでもないですけど、よく、移植で出しましたけど、あれも要するに PDF 版で一回完パケをしてるので、それでそこから先が早いっていうだけで。
そうです、そうです。
はい。
構成をする手間っていうのをかけなくていいんだったらば、本当に電子書籍はあっという間に作れるんですよね。はい、まあもちろん、指定とか、素版指定とかはしなきゃいけないんですけど。
はい。
なんだけど、そこになる前の構成作業っていうのと、
うん、
これがとにかく大変だよってことはもういつもいつもいつもいつも言ってますけど。
はい。ね、
そこのコストですよね。
ね、
まあ、この、なんだっけな、夢鬼は今度の、あれ、明日明後日かな、
うん、コミケですか、
で、はい、続編が出るんですって。
あらら。
なんか短編集が出るんですよ。
ほうほうほう。
タイトルはね、ほとほり短編集、
うん、
天使様の白い羽っていう。うん、内容の方、僕は同人版の、書籍版の方も編集しましたんで、拝見しました。はいはいはい、ガチ BL でしたね。
ガチなんですね。
ガチ。
まあ確かに世の中には営業 BL とかもありますからね。
BL
BL を匂わせてそっちの人を誘うみたいな感じの商売もありますけど、ガチなんですね。
ジャッコラ系じゃなくて、どっちかというとガチ系でした。
はいはい、
ですんで、ガチ鎖系の方も満足みたいな感じ、
うん、
ものになってんじゃないかなと思います
けど。ガチ鎖の人は明日、え今日か、
うん、
あ、じゃねえか。
今分散じゃないですか。
今、で、今日が2日目か。
うん。
になるのかな。まあ、頑張ってらっしゃるのかな今ですかね。
これも、いずれおそらくこっちも、また電子版が、
はい。
いいんじゃないかなと思います。はい、まだ、このお話聞いてませんけど。
はいはいはい。まあね、まだこれから売るっていう話ですけどね。さすがにまだ早いでしょうけど。
やる方向でもって一応、スケジュールに入れてますけど
ね。ああ、なるほど。ね
え。で、ちなみにこの後の予定としては、キュンタマスクリーミングじゃなくてあれか、ガラパゴスクエストの表紙がこの間ついに完成したんですよ。
はい、おー。 パカソクエスト出すぞ出すぞっての3年前ぐらいから言われてますけど、3年ぐらい言われて出ねえなっていう。
俺舞台2017年なんですけど、もうちょっと追いついちゃうんじゃないの。
はい。
で、1話も、第1巻のイラストもいただいてあるんですけど、
はい、
できればね、第2巻を同時に出したいんですよ。
うん。
ですんで、まぁ、あ、第2巻の方の表紙はちょっとまだ目が立ってないんですけど、第2巻の方の表紙ができたところで、1、2巻同時発売にしたいなってちょっと考えてますね。
うん、
でね、このね、続きもので1、2巻同時発売って、最近の営業方法の流行なんですって。ですんで、第1巻をちょっと我慢して、ためにためて、
うん、
2巻の方はできるだけ急がせて、たくさん書かせて、
うん、
で、2冊分の分量が溜まったところで、1巻、2巻同時発売っていう。
うん、
このスタイルで出てるコミックとか最近よく見かけるんじゃないかなと思いますよ、
うん、
でこうしておくと、あの1巻を買ってそれっきりになって2巻がなかなか出ないと忘れちゃうんですよね、
はいはい、
なんだけども1巻2巻が手元に揃ってあると早く3巻出ないかなっていう風になるっていう、
うん、
これは面白いコレクター心理をうまいこと刺激した営業方法なん でガラパゴスクエストは多分全7巻になると思うんですけど、
はいはいはい、
7巻でいいのか、そうか、最初は13巻構成だったんです。
ああ、PDF の頃はそんな感じでしたね。
さすがにそれはどうかと。で、かといって、1巻構成にすると、分厚くなりすぎるんで、
はい。
文庫本で4冊分ぐらいありますからね。
うん。4冊分か。
そうそう。かなりあるね、これ。しかも、ゴゴゴゴゴって感じの。
はい。
あの、須藤さんに負けない壁な感じの、
はい、
話なので。
巨神から守るんじゃないかってくらいの壁が。街を守るぞっていう感じの壁が。
デッドボールな感じのやつが。なので、これちょっとあの、7巻分冊で、最初の1、2巻をどんどんと、やりたいなと。
はい。
ただ小説あんま売れないですからね。売れないだろうなと思うんですけどね。対してが。
まあ、で3月から、ね、アマゾン、じゃない、密林社を始めて、
はい、
一番成績がいいのって、結局今の、まあね、もう当然今日、12月30日なんで、もう、
ええ、
ね、まあもう今年最後だと言っていいと思うんですけど、ね、どれが一番成績がいいんです
か？この後12月の最終週の分の集計はしようとは思ってるんですけど、現時点、まあ12月の21日までの分、
うん、
で見るとですね、まず、冊数、ダウンロードされた数、
うん、
で言うと一番多いのは絶版本ですね。
はいはい。
なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。はい、3冊目かな、密林社の。
うん、
これが、ね、はい、そう、これが277冊売れてます、
うんうんうん。
これがダントツに多いですね。これは最初の頃にちょっとあの、キャンペーン的なことをしたんで、
うん、
それでブートがかかってる部分もあると思うんですけど、実はですね、割とコンスタントに動いてたんですよ。
うん、
3月60冊で、4月が96冊で、5月が42冊、6月20冊、7月14冊、8月17冊、9月4冊と落ちてきて、
うん、
10月が、10冊、11月が12冊で、今月は少ないですね。今月は今の時点で2冊とかですから、
うんうんうん、
もうちょっとさすがに旬が終わったかなと思います、
うん、
で、次が、キセルの作法とパイプのメソッド。
はい。キセパイですね。
キセパイですね。はい、これが、登場が6月で、延べ96冊。
うん、
で、これが結構ロングテールになってて、
はいはい、
6月登場月が23冊、
うん、
7月が20冊、
うん、
7月に12冊、9月7冊、10月16冊と盛り返して、11月が12冊で、12月は今のところ6冊、7冊になるのかな、
うんうんうん、
ぐらいですね。で、これは単価が、298円で、
うん、
で、収益が278円とか6円とかなんで、割と大きいんですよ、売り上げが。売れ行きで言うと、実を言うと、キセパイが一番大きいですね。
うんうんうん、
累計では。キセパイがね、延べで 26,591 円、それでも延べで 26,000 円、半年かかって
半年、まあこれがいいのかどうなのかはどうなんでしょうね。
これはでもね、電子書籍、個人出版の電子書籍としてはよく売れてる方だと思います。
なるほど。 いや
で、
うん、
なんだっけな。
はい。
もう一つが、うん、次に値段的に売れてるのは、リンタロウですね。
はいはいはい。
で、リンタロウはダウンロード総数で言うと、44冊なんですけど、
うん、
金額で言うと9196円。ですね、
うん。
これが3番手。
はい。
あ、待って、
番手。なんかガサガサ聞こえたな。
なんか今急にガサガサ。
ガサガサ聞こえましたね。
今の修正、リンタロウは4番手で、はい、3番手は夢鬼だ。
ああ、なるほど。
夢鬼は、
単価がやっぱ、
18冊、まだ18冊なんですけど、うん、単価が高いので、750円で売ってる本なので、
うん、
収益が520円になりますから、
うん、
18冊でも9432円。結構ね、高成績。
ね、
で、実は結構注目に値するのは、実は猫宿物語で、
うん、
猫宿物語はリリースがいつだっけ ?4 月
?4 月になってますね。4月の10日。はい。
でね、竹の子処方で小説ってはっきり言ってしまうと売れてないんですよ、ほとんど。
うん。
で、みんな、出した月にはポンって出るんだけど、翌月と言わないな。翌週ぐらいには売り上げがスーって落ちていって、あとはほとんど動かなくなるってパターンが多いんです。うん、でも、猫宿物語は、登場月が13、次が10、
うん、
要するに4月からですね。10、8、2、4って一遍0まで戻って、また4、11、7っていう、結構コンスタントに動いてて、延べで今59冊出て、金額で言うと、単価はこれは安い本なので、150円で出してますから、
うんうん、
3,197円、
うん。
決して高い本ではないんですけど、やっぱ動いてるっていうのはね、大きいと思いますね。
ね、
うん。
幽霊みたいな声が聞こえたな、今。
いやいやいや。そういう感じでやっぱり見ていくと、
はい、
小説よりは実用書の方が動くかなっていうのと、あとやっぱりあんまり安い値段をつけた本っていうのは、儲けにつながらないというか。
うん。ね、ほら、まあ、会議チャットの方では、チロって言いましたけど、うん、意外と安い本の方、最初の頃、ね、電子書籍元年だみたいな頃は安い本だ、安い本だみたいな感じしてましたけど、今それ流行りじゃなくなってたっていうのはね、
そうそうそう
そう、多分ね、同じシフトの仕方してるんだと思いますよ。普通の出版社も。
うん、だからあの時にね、絶版本を99円で出してるんですよね、この本。
うん、
絶版本は、なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。
うん、
で、それを99円で出すと売上が35円なんですよ。
うん、
でもしこれを、250円、175、250円で出してたらば、売上が1冊につき5倍ぐらいになったのかな。
うん、全然違う
ね。5倍ぐらいになったとすると、うん、絶版本の売り上げ今5万ぐらいあったはずなんですよ。
ホクホクだよ。
ホクホクだよ、そんなに動いて。
まあでもね、トータルで考えてね、黒字でしょ会社で、自体は。黒字経営でしょ
黒字というか、今日までの、
うん、
てか先週までか、先週までの収益の合計が、
うん、
76,681 円になりました。
うん、
いや、赤字出てないだけいいでしょ。
いや、赤字じゃねえか、これ。
なんで、そんだけ儲かってんでしょ。
だって現時点でもって、編集費とか構成費とかは全部持ち出しですよ。
うん、で、だからここからとりあえず、払える人の表紙へのね、イラストレーターさんに払うとかが、これからスタートするので。
支払いがまだ全然
支払いなんで。で、その辺はまあ、それは加藤さん頑張ってもらわなきゃいけないんですけど。
今の時点で、支払いができるのって、キセパイの表紙ですね。
うん。
キセパイの表、キセパイ26,591円に単体で持ってそこまで行ったんで、表紙の原稿料を支払いができるようになったんです。
うん。
で、キセパイはあと、編集とかその辺、写真とかっていうのを全部、二人とも、僕と須藤さんの二人で著者がやってるんで、その分は著者の、作業費の方に入れ込んで仮にしてしまうとすると、黒字になってんのってキセパイだけなんじゃない？
うん。残りは全部、
赤字です。
赤字。赤字っていうか、制作費がまだ払えてないっていうことですよね、単純に。
あ、何もう制作費っていう、その、これいくらって決まってるの？もう決まってんの？
だいたい目処が立ってきた感じ。
え、いやいや、だからこの人にはいくら払うっていう確定してる額面っていうのがもうあるのか、とっくに。最初から。
いや、ないです、ね。最初から。
ないんでしょ？ ないってことは黒字ですよ。
いやいやいや
いやいやいやいやいや。
それは違う。
だって、だってそれ、それ調整したら黒字になる。汚い会社になっちゃえばいいじゃない。黒字はたぶん、ないってのお金っていうのは汚くないと思うから。まあでも、売れてお金出てね、まあね、ほとんど誤解調されてるから誰も文句は言わんでしょ、今のところ。
一応
売上
あ売上とかその辺のデータは全然誤解調してますけどね。
だからほらそれ全部知ってクリーンにやってるわけだから、
は
い、でほら実験っていうもともとそういうコンセプトがある割にはお金が入ってきてるだけまだいい方ですよ。
まあ全く売れてないよりはね。
全く売れてないよりはね。
うん、
そのとろうに終わってないわけだから。
うん、
ちなみに今の中からトローに終わったものの方も上げてみましょうか。
いやいや、いいですよ。悲しいことしか出てこないのね。
悲しいことだけど、一応みんなでもってね、現実を見といた方がいいと思う。
ちなみに年の瀬に。
年の瀬に。
年の瀬に悲しい話だけを。
現時点で一番売れていない本。延べで本当に一番売れていない本っていうのは、
いいかな
3冊あります。
はい。
並んでます、今の時点で。日原若杉全集のマグロとうなぎ、それとあと、月をはむ黄金の獣の下巻、
はあ、
それがですね、9冊です。
はあ、
だけど、月をはむ黄金の獣は価格がね、高いんですよ。うん、1冊450円なんですよ、
ね。
だから売上的には、今の時点では2800円ぐらいかな。
うん、
今なってるんですけど、売上の方で見るとですね、さっきの、日原若杉全集。それぞれ1574円です、
うん。
でもね、もっと下がいるんですよ。売れてない方、
うん、
17冊売れた眩しい色彩。
はい、
525円ですね。売り上げの映画。で、あとの月刊企画会議の6月号。はい、まあ、6月号しか出なかったんですけど。これが12冊ダウンロードで420円。
うん、
これが一番安い。ってか、で、売れてないです。
うん、まあそうでしょうね。
まあ、あれを売れなくてもいいんですけど、ね、うん、
売れると思って作ってもないし。
売れると思ってないからいいんですけど。
はい、
ただまあ、軒並み3000円の壁を超えるのはなかなか難しい。で、15冊ですかね。今言ったもので含めて。15冊出してて、5000円の壁を超えたものっていうのが、今のところ1、2、3、4、5、5冊。約半分いってないですね。3分の1。猫のこと、凛太郎のこと、あと露出鏡は計算しないチラリズム。なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。あと、キセルの作法と財布のメソッド。あと、夢をに。
うん、
それが一応5000円を超えて売れたもの、
うん、
1万円を超えたものっていうところになると今度はキセパイしかないです、
うん、
キセパイはさすがにダントツに売れてますけどね、
うん、やっぱ実用書ですね。
実用書だから、
うん、あのね思ったんだけど、
はいはい、
今その Kindle で売ってる分の、
うん、
関わってる、要するに、著者、
うん、
編集、まあ、表紙、うん、表紙の絵なり写真なりの、
うん、
全員で何人いるんですか？その人数で割りゃいいんですよ、売り上げを。共産主義。共産主義、それはもう。
共産主義だ、それ。割るのって。
割るの。その人数で割って、それが給料、みんなの、もう社員の給料。
作業料じゃなくて、当分人数で上がっちゃうの？
そうそうそうそうそう。だから、それは、頑張った人も、頑張ってない人も、同じ給料でやる、うん、それはね。
なるほど。
そう。で、文句言わせないの、それで。サイン、うん、それでサインしてもらえばいいの。
サイン
だから、その作家さんだ、編集さんだって言ってるからダメなんだよ。会社なんだよ。
なるほど。
そう。社員なの。だからみんなで頑張ろうって言って。
うん。
ね。やってさ、みんな、うん、あいつ全然やってないのに、俺と同じ給料って言って不満が高まってさ。
うん。
やめてさ、その人がさ。
うん。
残ったのがもう、泥みたいな人間ばっかり残ってさ。
なんでそんなブラック企業に行けないの？
うん。それでもしがみついてる人間だけが残るんだ。でもそうやってやっていかなきゃダメなんだよ。 で、社長だけすげえいいもん食ってればいいんだよ。収支をごまかしてね。それを飲みないにしてたらいい。
なんか、途中から出てきたせいで、やっぱなんか、キャラが急になんか、下水キャラに、ただの下水キャラでしかないけど。はい、というわけで、高田光太です
。セックス竹之内です。
何の被せ
風俗評論家のセックス竹之内です。
あ、なんか、今日は、なんか、新刊2冊がエロネタで、さらにそれに被せるんですか。
あね、
このね、新刊2冊はね、結構売れてんだよ。
うん。
わいせつ風俗誌は今の時点で25冊ダウンロードされてて、5000円超えてるんですよ。
おぉ、
すごいよね。それすごいよね。
で、キュンタマスクリーミングは、一応リリースは昨日ってことになるんだけど、
うん、
今の時点で11冊売れてて、こちらは3000円超えたところかな。
はいはい。
いや、でもすごいよね。ちゃんとお金払ってくれる人いるんだからさ。うん、
ありがたいことです。ま
あ、そうです。
ありがたい
ですね。宣伝ほとんど聞けないことを考えたらね、奇跡ですよ。
うん、
久しぶりにブログ書いたもん。
やっぱね、数字だけ見てるとね、数字がって言っちゃうけどね、買った一人99円の買った人はその人に感謝しなきゃいけないよ。
うん、
その気持ち忘れたら人間終わりだからね、サ
ルパ。なんで俺ら急に。
人間終わりだからね、
サルパ。はいはいはい。
うん、気付けてもらわないとさ。もうサルさん本当主戦度代表だから、
まあ、お金欲しいよね。
もう、金の話しかしないじゃん。
金の話しかしない。
人数でね、人数で言うと、今まで出した15冊が、
うん、
これまでのところ、630人ぐらいが、買ってくれてるわけですよ、延べで。
うんうん、
もちろん、重複して買ってるとか、入手とかももちろんいるでしょうけど、
うんうん、
630人が読んでるんだと。
うん、そう、それ立派なことだよ。
だよ。
うん、すごいじゃない。630部売ろうと思ったら大変だよ。
うん。
うん、もうどんだけ頑張んなきゃいけないかわかんないよ、630
で。ふわっとした雰囲気
だな。いやいや、だってハードカバーのね、超大御所の書いた文芸作品が、1000部しか刷られない時代だよ。
まあ、そんな時代でね。
そんな中600部だよ。
うん。
半数上回って1000部の、1000部よりも上回ってるわけだし、
うん、
しかも紙使ってないからエコロジーだよね。
金使ってるよ。
金が、紙を使ってない。うん、金は使ってないよ。あ、金使ってるけど。
うん、金使ってるよ。わいせつ風俗誌なんか結構現場も手に入れるとかいろいろやってるしな。
それは好きで使った金でし
ょ。いや違うよ。経費だよ。
違うよ。
あとで経費でさっぴくよ、そんなの。
経費だってかこつけて趣味に走ってるだけでしょ。
それは知らないよ、これ。それは俺知らないよ。買った人に言ってよ。俺が買ったわけじゃないから。
いや、まあでもね、いや、素晴らしいことよく言うんですよ。いや、俺はもう全然バンバンくらいと思うんだよね。その、トータルでいくらとかっていう数字がさ、もう1万超えてる時点で俺はすごいいいと思うよ。
うん。まあ。
うん、だってそもそもさ、
はいはい、
なんていうの、実験的にやってるわけやんか。
うん。
実験って普通お金になんないもんだからね。
うん。
うん、それがお金にちゃんとリアクションが返ってきてさ、実験結果っていう、ものを変えてるわけじゃんか、常に。
うん。
でしょ？傾向と対策ってものを得ていくわけでしょ？
うん。
これはもうお金じゃ変えられないよ。なおかつ、お金入ってきてるわけだから、
うん、
経験と金が両方手に入る仕事ができるんだよ、竹の子消防ではね。
すごいよね。
うん。
だから、それはもう、当分に分配するべきだ。俺にもよこせってことです、
うん、いや、そう言いたいんだろうなと思ってるけど、
頭数に入れてちゃんと人数割るときに俺も
働きなさいよ、
うん、
やだよ
やだよじゃねえよ、
うん、働きたくないから俺共産主義万歳って言ってるんだ
よ、う
ん、
今ね正確な数字出た12月分の、
う
ん、12月分のまずダウンロード総数が58冊、
すごいじゃん、
うん、
一日一冊以上だ。
で、それで、うん、なんだっけ、年間合計が665冊。
うん。
すごい、すごいくらい？
わいせつ風俗誌が今24冊いってるから、これが結構押し上げたんじゃないのかな。
なるほど。
だって、年間650だったら、やっぱり1日に2人ぐらいは。
まあ、そういう、まあ実際には3月からだから約10ヶ月です
よ
ね。
こんな零細企業が1日に2冊。
企業っていう
企業でもねえけどね。企業の提出はなってないけど。
いやいやいやいやいや、素晴らしいことです
よ。でもあれですね、11月の末に出した夢鬼の分が生きてるせいもあると思うんだけど、うん、6週間分の総計は過去最高になりましたね。
うん、
6週間分の総計が今 22,794
円。う
ん、ああ、素晴らしい。
これは過去最高です。
まあ当時は右肩上がりってことですよね。
そこは間違いないん、どうだろう。でも、9月が結構やばかったんじゃなかったっけ？
9月って、もう新刊が出なくて3ヶ月ぐらいの頃ですよね、多分。
やってますよ、9月の新刊は月獣上巻。
ああ、そこまでですかね。
うん。
いや、まあまあ、そういう時もありましょうよ、それ、
うん。
新刊が出なかった月は今んとこないんですよね、実を言うと。
どんな大手企業だって上がったり下がったりしてるんだろう、年間で見たら。
でね、3月は多かったですよ。3月はリンタロウのことが出たから、これが3月4500、600円ぐらいか。
うん、
で、ロスキョウが3000円あったから。
俺パクろかな、リンタロウのこと。パクって書こうかな、なんか。なんか、書き足りないかな。
構わないけど。
うん、
サバ太郎のこととかそういうタ
イプ。いや、うん、
間違って買う人いないかな。
うん。いや、原稿が上がってくるんだろうね。
誰かに書いてもらえよ、これは。ゴーストライターに書いてもらえよ。いや、でも素晴らしいじゃないですか。凛太郎のことがやっぱりロングセラーなんですね。
割とね、ただ凛太郎のことよりも、キセパイの方がずっと、キセパイとあと絶版本が長く売れてるんじゃないですかね。
うん、キセルの作法とか。
あれだろうね、キセル吸おうかなっていう人と、うん、電子書籍を買おうかなっていう人の趣味が一致するんだろうね。多分、ちょうどいいサークルがあるんで、そこに。
どうだろう。
キセルのサークルと電子書籍のサークルがすごいリンクしてるんだって、絶対。
そうなのかな。
なんかだってされてんじゃん。キセル、昔ながら iPad をいじるとかさ。
うん、
やりそう、洒落た人が電子書籍読むんだよ、あれ。ダサい人読まないよ、電子書籍なんか。
ああ、
そうだよ、
みんなもう、分かってない。そう世の中を、世の中が分かってない。全然、あなたたち家から出ないから何も分かってない。
失礼な。家ぐらいは出てるよ。
あなた、パソコンの、あれじゃ世間なんないからね、伊藤家のね。うん、
仕事してっからパソコンの前から出ねえんだよ。
いやいや、ざっと世の中を見て、ざっと汲み取る上積みが世の中だから。それが最大公約数なんだから。俺のイメージが待ってるからね。俺もうほんと俗世間でしか生きてないんだからね。
しか見てねえってどうなのそれは。
俗世間の中
で。オンリー俗世間なんだ。
もう俺俗人として生きてんだから、胸張って。うん、そんな俺が言うのだから、間違いない。キセルを吸う思考がある人と電子書籍読む思考がある人は絶対マッチするからね。
なんかレビュー見ると読んで、そっちの人じゃない気がするんですけどね。タバコやらないくて、その作法がわから、吸い方がわからないって人が食いついてるとかって、なんかそんな感じだったような気がするけどな。パイプとか。
金額の方をね、12月の合計が出ました。
はい。
12月の合計が 11,973 円。
うん、あ、すごい。
1万円超えしたのは過去2回だけだから、3回目かな、
うん、
これで。
うん、
先月、11月が1万5000円だったんで、2月連続で1万円超えました。やったー、
うん、
すごい。
やったー、
ね、これが1万になり2万になりするんだよ。今年、来年もね、頑張んなきゃいけないよ。う
ん、なんか、やっぱ、まあ内容はいろいろ趣味思考もあるから、それに食いつく人食いつかない人はありますけど、
うん。
うん、やっぱ、なんか、掃除で言えんのは、気弱な値段じゃダメっていうのが、なんか、掃除で言えそうな気がするんですけど、
俺。強気につけても、うん、気弱につけても、出る数字は変わんないんですよ、
と、うん。なんか、冊数的なところで言うと、結局変わんねえなと思うと、なんか、弱気の値段をつけてても、なんか、損する、本当にただ損するだけだなっていう。
だって、そもそも、その、Kindle とか iPad とかも別にその辺持てる人って経済力ある人じゃんか、もう。
うん、まあまあ、ある程度ね。
でしょ、うん、その経済力ある人にとって99円と450円、そんなに差ないのかもしれないよね。
まあ、なくはないだろうけど、その、買いたいと思うものにちゃんとその値段の価値を見出してくれる人がちゃんといるっていうことが確かだからね。
うん、うん、だから、そこ多分そんなに関係ないのかもしれない。うん、だって試し読みで買う わけじゃん。試しにっていうか、なんていうか、試しに読んでみよう。あ、450円か、試しに読んでみようという感覚、だいぶあると思うんだよね。
うん。
で、その時、99円だろうが、450円だろうが、って感じなんじゃないかなと思うね。興味持った日にはさ。
うん。
うん。だから。
最低金額がね、思ったより99円っていうのは最低金額として、
うん、
あの、価値がないという。要するに、99円だったら買ってくれるだろうじゃなくて、99円程度のものだったら別に買わなくてもいいよって人もいっぱいいるわけですよ。
うん
でも、ほら、かといって1200円とかにしちゃったら、試し読みもできないじゃん。
うん。
試し読みもできますよ。
いや、でも試しに1200円払おうにはならない。
いやいや、じゃなくて、Kindle は、お金払わずに最初の 10% 分まで読めるんですよ。
うん。あ、立ち読みみたいな。
立ち読みみたいな感じね。
そうそうそう。
できるのできる。
ああ、じゃあ結構そこ大事なんだね。
うん。
そこはね、あんまり知られてなかったっていうのと、うん、iPad で読めるってこともあんまり知られてなかった。
うん。
その 10% 分のとこすっげえ面白く書いて、あと残りじゃ全然面白くなくてもいい。
いや、別に。
それはどうなんだ
それダメなの、
うん、うん。そんな器用なこと大体できないだろう、大体。
いや、10% くらいから本気出したらできんじゃないみんな。
俺、その編集の方がめんどくせえと思うな、俺。
ああ、そう、
うん、その編集にもやっぱり金かかるんだから、その費用を考えたらやんない方がいいと思うよ、俺。
俺、だって自分で書いても俺 10% 分くらいしか面白くない。だから、素で書いても俺だって、俺の飽きずに書きの 10% くらいだよ。残り飽きちゃうから、もう面白くない。右肩下がりになっちゃうよ、俺。
いや、課長の時はそれでいいや。
そうだね。10% のもんで。
そんなこと宣言する人いるとは思わなかった。しかも、編集長、編集さんがいる前で。
いや、そっちは違うよ。そんな3ページの10%、そういうのいや、体感じゃなくてさ、趣味で書いて
る。もうよろしくお願いしますよ。
こちらこそですよ、
あの、ねえ、お歳暮が帰ってきちゃったんだから、なんかね、新しい住所教えてあげてくださいよ。
ちゃんと教えました、教えました。
送りました、ちゃんと。
いただきました。ありがとうございます。その説は。で、加藤さん暇ないの？俺遊びに来たよ。俺は奥さんいないんですよ。
ああ、ね、今、また奥さん。僕はね、
松が明ける1月の10日前後くらいとかに締め切りがあるんで、あるんで、お正月ないんですよ、毎年。
いいよ。
やってるから。
気にしないでくださいよ。俺いるから。
気にしないで、気にしないでって。
お気になさらずに。
お気になさらずに。私はいるけど。
私はいるけど、お気になさらずに。
室長と変わんねえじゃん、それ。
なんか、おいしそうなものあります？やっぱり。
今はカニかな？
カニ、あ、行く行く。
カニと長芋。
たかり屋じゃねえか。
長芋食いて。
長芋はね、いろんなところでいろんなテロが起きてるんでね。
ね、加藤さん、グルメ本はグルメ本。出さないの、タケノコ
消防。お父さんにやれって言われてる。
グルメ本いいんじゃないの実際。
グルメ本やりたいんだけど、やりたくないわけじゃないんだけど、写真撮ってないんだよね。
うん。レシピは、
写真撮ること忘れちゃってるから。
ああ、そっか。
グルメ本。写真がないと結構厳しいと思う、グルメ本は。
うん。
ほら、なんだろうね。
うん。
グルメとなんだろうね、あと、その手堅そうなもの、一般。
ああ、ジャンル的に？
ジャンル的に。うん、動物ものっていう意味ではもう、凛太郎が動物ものなんだ。
そうですね。
はい、そう。
で、今、エロも出たんで、エロも手堅いし。
で、まあ、うん、ホビー的な話で言うなら、俺着せるったらホビー的なもんだと思った。
あ、まあまあまあ、そっちの方になりますね。
うん、で、まあ、あとグルメでしょ？
うん。
あと、まあ、エロで言ったらその付属っぽいところの、
あとはね、ダイエットですよ。
ダイエットか。
ダイエットと、あと、投資、
うん、
投資。
うん。
あ、俺はこれで1億儲かったみたいな、ああいうパターンのやつですね。
あとはまあ、投資の流れでもって、私はこれでパチンコ勝ちましたんだとかね。
うん、ああ、まあ、お金だよね。
お金の類、うん。あとはね。
あれまとめないの？雨宮さんのさ、ヨキパンでやってる連載。
いや、あれはいずれまとめますよ。う
ん、あれまとめて売るの？やっぱり。
でももちろん、あ、雨宮さんが売ってもいいとか、俺はぜひ売りたいとか、タバコ線が欲しいとかって言ったら売りますよ、もちろん。
ああ、あれいいと思うよ。あれすごいいいと思う。う
んうん、俺の玉行に値段をつけるのは許さなくて、タダで配るのだって言われたら PDF になりますけど。
うん。
あ、俺あれ読んで、俺自分の連載が今ストップしてんだから。
なんですか？
あ
んな実用性のあるもの書かれて、俺ふざけて。誰も。恥ずかしいわって思ったわ。もっと俺、アメリカさんもっと俺に教えてくれって思ってるだけだから。
あ、それで書いてないんだ。
それで書いて ないはないけど、まあ、あんまりね、重要性がなくなったなと思ってね。うん、俺結構、ふざけながら真面目に書こうと思ったんだけど、
はいはいはい、
もう俺、ふざける一本しか書かれてないよ。うん、だから、なんか、いやでもね、面白い、あれも面白いし、うん、いろいろね、手出してみたらいいんじゃないですかね。
うん。
手がたいところ。加藤さんが忙しいと結局止まっちゃうんだよね。でもね、
そこなんだよね、うん。
それはまあ、結局この3年間ずっと何も変わらない。何も変わらない問題だけどね。
結局僕は自分がやりたいことをやりたいようにやってるから。
うん。
何年もあれだもんね、それできる人って言ってずっと誰もいないもんね。結局、ジャイアンキーボードのサネさんもまた忙しいじゃんか。
うん。
金ってね。
うん。まあ、そら金欲しいよ。ページ単価いくらだと思ってんの、本当に。やってもやっても儲かんねえよ、本当に。
そこが結構重要で、僕がだから今、タケノコ消防の、うん、あの、密林社を始めた時のテーマとして、編集とかそういう作業をする人がちゃんとお金が入ると。お金が落ちると。
うん
そういう仕組みとあと金額の目処っていうのを立てないと、うん、参入してくる人がいないから、
原稿
がどんどん真面目になるばっかりで進まないんだ
よ。そう
ですね。
うん、加藤さんはほら、
ん？
そんなにガツガツしてないからさ、いや大変だよ、ただバタバタしてない。
だいぶガツガツしてると俺は踏んでるよ。
ガツガツしてる人も、だったらもうやめるでしょ。本当にガツガツしてたらもうやめるんじゃない？疲れ
た。竹の子処方の本でもって一番金言ってんの僕だと思うけど。
うん、
いや、だからそれ、その金笑いながら言えるところが、まだガツガツしてないの、うん。本当にガツガツしたらもっと怒るはずだから。
まあね、まあね。
うん、笑いながら言ってんの。
赤字決算じゃないかと、バカ野郎と。
うん、だからそうなるわけだから、うん、まだ笑いながら、その、いや、こんな感じですって言えるぐらいだからまだいいね。
うん、
まともに考えたらやってらんないわけだからさ、
うん、
まともに考えてない人だけ集めていかなきゃいけないんだけど、まとめて考えてないやつっていうのは普通編集スキルはないから、
うん、
その辺プラプラしてるだけだからね、
うんうん、
俺もいてるもんだからだから加藤さんっていうのは本当にギリギリ人だなって思ってる。
ギリギリの人、
ギリギリ本当に一線の綱渡りでずっと生きてきてるんだろうなって思うよ。
もうちょっと普通に褒めようよ。
今この人は緑の人にお世話になってる方です。ってと危険です。
本当にね、アウトセーフ、ヨヨイのヨイってやつですよね。本当に加藤さんもヨヨイのヨイかもしれない
からね。まあ課長もギリギリなんだろうね、多分ね。
俺はギリギリだよ。
だよね、だよね。ギリギリの3人です。
家族のおかげで俺社会ギリギリだけだけど一線ギリギリだよ本当に。
何このギリギリの3人でお送りしてるっていうテーマ。
ギリギリボーイズって言う。
ギリギリボーイズ。まあね、
一応ね、なんかね、僕がガツガツガツガツしてるみたいな言われ方をしたんで、
うん、
ガツガツしてないよ、加藤さん。
15冊出ている、竹の子処方、密林社の本のうち、
うん、
僕が関わったものに関してのみ金額を合計してみたいと思
うん、
僕が関わったというか、僕が書いたものと言ってもいい、
うん、
編集したものと僕が書いたもの。
うんうん、
だって、すべての本において何らかの形で関わってるじゃないですか。
いや、まあそうなんだけど。
全部の本で、ね、取り分があるって言われたら全部の本で取り分ありますよ、加藤さん。
わいせつ風俗誌とかはこれ一応僕が書いてるか、これちょっと書いてるか。
うん、
だから一応ね、キュン玉と、絶版本と、リンタロウのこと、
うん、
と、あと、キセパイの半分。
うん、
と、わいせつ風俗誌と、あと、3万6000キロの人に、
うんうんうん、
一応この、6つに絞ってみる、
うん。
この3つに絞って、今年の、年間の収益の合計は、なんと、じゃーん、
はい、
57,859円。
すごい。すごい、すごい、すごい。
まあ、ありがとうございます。
さすが、生え抜きでやってるだけありますね。
でも、そのうち1万4000円は、須藤さんの取り組んだからね。
うん、
来てばいいのね。
ね、うん、すごいですよね。いやお金を、無から有を生んでますね。錬金術
師。いや、これ無じゃない
よ。錬金術師。
無ではないと思うから。 無からではないはずだけどな。
いや、もうデータだとね、どうしてもね、無っていうか、こう、固形のもんじゃないから、ほら。
うん、
結局、0と1の組み合わせでしょ、全部。そう思うとなんかね、俺ね、面白いなと思って、そこにお金が入ってきて、なんかね、
うん、
だって、アイディアだって頭の中で考えたものをさ、
うん、
文字に打ち込んでネットに上げてさ、
うん、
そこのから振り込まれてさ、
うん、
な言ったら固形のものないからこれ無っちゃ無じゃん、
うん、
ね、
うん、
その知識の流れだけですよそこにあるのは、
うん、
ね、でそこにお金が動いているっていうのがすごいかっこいいな、シルっぽくない？なんかそのね、
ちなみに同じ要領でストーさんの分を計算すると4万円ぐらい。
へえー、すごいね。
作業的に被ってるものがあるから。
うん、
俺は？俺いくらもらえるの？
ゼロだよ。
なんで？
何にも作業してねえじゃん。
いっぱいムード作ったつもりだけど。
ムードって何よ。
ムード作りしたよ、俺結構。
知らないよ。
本当？
だってこの間、あの、三菱社で Kindle の本ってこんなに出てるんですね。へえっていう、なんかすげえ他人事みたいに言ってたぞ。
びっくりしたよ、あんなにいっぱい出てたから。すごいなぁ、みんな頑張ってんだと思って。
超他人事みたいに言ってたんで。
いやいや、他人事じゃない。俺はもう俯瞰で見てるだけだから、俺は、うん。あんまり中で見ちゃうと、うん、みんなはもう中にいすぎてそっからしか見えない景色がね。
うん、
俺は離れて見るの。うん、俺そういう役目だから、うん、俺はね。
役目
ちょっとおかしいよ。ちょっとはみ出てるよ、みたいなね。
うん、
ちょっと。
何も言ってないじゃん、今待って
て。手が出てるよって。修正したり、
うん。
そういうところで。いや、俺もいつかやるよ。いつかやるって言っても何でも経っちゃったけど、いつかやるよ、
うん。
いつかやるっていう人はやらないんだって。
うん、PDF の時もやってないんですからね。まあ、Kindle だとこういう風にね、お金は発生しますけど、あの、
そうなんだよね。
実際に買ってくれるお客様がいるからね。
うん、そうそうそう。だって、高田コート初のちゃんと Kindle からって言ったら、これクソバカ売れだって、本当に。
うん、
やばいよ。いっぱい売れちゃう
よ。ごめん、先に恐怖文庫で出してあげてよ。先に教区文庫の方で。あ、教区文庫ってね、ホラー文庫か、あの、竹の、あっちの方で。
竹処方さんの？
はい、はい。先にそっちの方で出す方向で
。調節会で黄昏文庫に売り合いじゃん。
ねえ。
それも考えてますよ、僕は。来年頑張る。
なんで声小さくなったんだ、今。
来年頑張るよ、僕。ね、あのさ、俺さ、ホテカンに役はホテカン、ホテル缶詰。
ああ。
あれに憧れんの俺。すっごい。あれ一週間くらいやりたい。誰かお金ちょうだい。
一週間ってさ、相当な金額かかるよね。
かかるの、かかるのよ、かかるのよ。だから。
ちょっとビジネスホテルだとしてもだよ。
うん。
あの、一泊素泊まりの。
うん。
まあ、4000円ぐらい？
うん、まあ、4000円。
もっとかかるじゃないですか。
5000円くらい。
うん。
仮に5000円だとして一週間でもって、3万5千でしょ、
う
ん、
そう、3万5千。
かなり結構な負担だと思うよ、今。
いや、でもそれでね、確実に、
うん、
その本が出るっていうんだったら、3万5千よりはバックがあるわけじゃないですか。
うん。
出る、
ね。確実に出るような人はホテルに缶詰にされない。
うん。
うん、そうだよね。いや、だから自主的にさ、俺はされるんじゃなくて、
うん、
自主的に行きたいの。俺は。
ああ。
もう欲望が多すぎる、周りにさ。
うん。
自分の原稿料から出す。
そうそうそう、持ち出し。
うん、
たまにホテカンっていうワードが頭に浮かぶんだよね、俺。うん、なんかこれ、まず憧れがあるしね、ホテカンに憧れがあるっていうのもある。
ホテルよりも旅館の方がいいな。
旅館、だってうまい飯出てくるでしょ、旅館って。
うん、
うまい飯が出てくるでしょ
まあ出てくるでしょうね。
まあ出てくるところもあるでしょうね。う
ん、それビールあるじゃん。ビール出てくるじゃん。うん、
いや、それホテルで出てくるじゃない、
うん。
ホテルも出てくるけどさ。うん、うまい飯食ったら日本酒とかも飲んじゃうんじゃないの？魚、
うん、
魚とか出てくるでしょ？お頭とか。
執筆に専念するから何も出さないでくれって言われちゃう。
それ悲しいじゃん。だったらホテル
で。悲しいじゃんってどういうこと？あ、そのパフォーマンスができるだけの能力が旅館にはあるのにもかかわらずってこと？
そうそう、それを、ビジネスホテル3000程度なんて本当に何もないから、
うん、
あってペイチャンネルくらいでしょ？
うん。
まあ、ペイチャンネルも結構欲望だよね。
それだったら2カフェで書けばいいんじゃない？
ねえ、カフェ、漫画読んじゃうよ。
誘惑だらけだね、外
に。誘惑だらけなのよ。全然ストイックになれないからさ、俺さ、うん、アンチストイックでやってるからさ。
あれ、須藤さんはカフェで書いてるとか一人っていう。
これも、結局俺もカフェで書いてんだけどね。
うん。
うん、結局、でもカフェって
バーで書いてんじゃないの？
あと、まあ、ば、あれ、半分、カフェバーみたいなところだから。
カフェバーみたいな
ところで。そう、昼も夜もやってるから、そこに行くんだけど。
う
ん、
うん。iPhone で書いてるっていう。
あのね、パソコンを持っていくようにしてる。
ああ、な
んだ。で、あの、やるんだけど、やるにしても、うん、コーヒー一杯、やっぱ450円とかするでしょ？
うん。
で、一杯飲み終わりの、でもまあ、時間まだ、乗ってるぞ、書くぞと思ったら、もう一杯頼むでしょ？
うん。
で、まあ、もう一杯飲んで、まあ、900円だするじゃん。
うん。
こちびちび飲んだって、たかが知れ、すぐなくなっちゃうじゃん、一杯なんて。マグカップだろうね、うんうん。で、今度コーヒーまた飲むんや、だからミルクティー頼むとするじゃん。
うん、
でもこれ限界だよね、もうオーダー。お腹いっぱい、もう。
うん
うん、そうするとちょっと居づらくなんだよ、俺、その、そこに。まだやりたいんだけど。
うん。うんうん、
これが嫌でさ。
マクドナルド行けば。
マクドナルド、俺マクドナルドの人もちゃんと人間として見てるから、
うん、
やっぱあんまりずっといたくないんだよね。
なんだそれ。
お飲食店ってのはやっぱ回転してなんぼだし、
うん、
金使ってなんぼなのに。
うん、使えばいいのに。
だから限界があるってほら。
うん、
ね。
今日あの、談話室滝沢とか行かないんですか？
どこどこ？
談話室滝沢。
どこですか、うん、それは。
あと、ルノワールとか、そういうやつ。
あ、
うん、ルノワールとか。
ルノワールもいいんだけど、やっぱ滝沢でしょ。
滝沢は一番、長いできますね。
うん、
長いできるの？
ダマ室ってぐらいなんで、なんか、喫茶店は喫茶店の手なんですけど、まあ、いてずっといていいよっていうか。
打ち合わせで3時間ぐらいで待ってると、途中でもって飲み物なくなった後にお茶が出ますよ。
うん、
へぇー、あ、そういうとこあるんだ。
僕お茶3回、うん、
だから完全に長いする人用の、
タバコ吸える？
吸える。
うん、吸います、吸います。
どこにあるの？
新宿とか。
新宿にはありますけど。
新宿にもあるんですかね、今。
まあ、うん、まあ、課長の住んでるあたりには、だと、やっぱ新宿じゃねえのかな。
何もう一回言って、ダンウィッチ。
談話室、滝沢。
ダンウィッチの会じゃないんだ。
違います。
うん、それは違うね。なんでそのあたなんでダンウィッチの会出てきたの、今。
談話室、武田？
滝沢秀樹の、滝沢。うん。
タッキーの方か。
うん、そうそうそう。
飲み物はね、一律1000円。
うん。
あ、なるほどね。
それで、まあ、どこまでも粘れと。
あれみたいな感じだ、じゃあ。うん、ノマドカフェみたいな感じなんだ。
ノマドカフェ？
ノマド
カフェ？でもないけ
ど。そういう感じでもないの？
うん。
今は、新宿駅前店と別館東口。新宿駅の西口駅前店と池袋の東口、西口別館、あとお茶の水駅。
うん。
かなり減ったね。
まあ、新宿近いから新宿かな、行くとしたら。
うん。
じゃあ今度利用してみますよ。
うん。
うん、
ちなみにだから、明らかにそういうところに行くのはもう完全にマスコミとか出版関係ばっかりなんで。
あ、ごめん。
そう。
2005年3月になんか閉店って書いてあるわ。うん、
え、
うん、
全店閉店って書いてある。
え、マジですか、
なんだそれ、
なんだ
俺、なんだ、何の情報聞かせたんだ俺。
いや、あ、まさかなくなってるとも知らなかったんで。
ちゃんとし、
ごめんごめん。
調べてからちゃんと言ってください、本当に。頼みますよ、俺の。
あ、そうか。
そうか。それ本当に知らなかったな。
うん。
あら、残念。
期待感煽るだけ煽って、おっしようっていう。
すごくいい店だった。
で、いい思い出聞かされるだけですか、僕は。
そういうことですね。うん。
やだな、もうバブル世代にとこじゃなきゃなんだよ、俺は。
バブル世代じゃないぞ、俺は。
うちらみたいな冬の世代の一言分かってないんだ。まあまあまあ、でも、ちょっとね、だからホテカに憧れると、環境的にね、うん、たまに、もう本当にそういうところにでも追い込まないと、
うん、
てか、そこで追い込んでもまだやんないようだったら、また違う策を考えるから、
うん、
一回ちょっと自分の環境を作ってみたい、うん。カフェ行くとね、やっぱ集中できるんだよ。すっごい集中できるし、
うん、
超はかどるし、
うん、
俺もう、恐怖箱のもんとか、俺カフェでしか作ってないよ、ほとんど。カフェ以外、家でってほとんどないんじゃないかな。
まあまあまあ、集中できる環境でね、
行ける
んだけどね。
サンデさんはやっぱ家ですか？
僕は家ですね。ほら、小説書くとか、なんかこう、頭の中に何らかのものがあって、それとか、あと、プロットのなんかメモがあれば、なんと、あと、書くものがあればっていう形ではないので、どうしても、資料とかを、
ね。資料がね。
ね。どうしても出てくるんで、そこになんか、資料10冊分ぐらい使うようなやつを、 何その持っていくっていうのだけで大変になってしまうので。
まあ、そうですね。
確かに、確かに。サネさんの場合は、やっぱり、肥料に囲まれてないと、いざっていう
この間ね、もうずいぶん前か、9月ぐらいに出たね、魔女の本とか、魔女狩りの本とか、魔女狩りの本とか、十何冊は、ね、机の前に置いて、あっち見たり、こっち見たりしてましたからね。
何サネさん、もしかしてあれ魔女狩りにすっげえ詳しいの？
あ、魔女狩りっていうか、魔女のことについて書いて。
あ、じゃあもう魔女本出したらいいじゃん、サネさん。
でも、だからもう出したっつうの。
いやいや、だから、また
別、聞きなさいよ。
別口でさ、別口でさ。
別口でって何？
だから、それ、タケノコ処方でさ。
へぇ、もう、俺の中で魔女ブーム終わったのに。
いや、だから、その、売り物として書ける文章で、こうポップに多分書いたと思うんだ、そっちの紙の方はね。
普通だと思うけどな、まあいいや。
その中でも、自分が引っかかったところをね。うん、これ俺引っかかってるけど世に出すほどのことじゃねえなっていうことの、
うん。
諦めの部分をさ、こう。
それはあれだよね。今、高田課長はサデさんに宮ヶ岳骸骨になれっつってるよね。
うん。どういうこと？どういうこと？
うん、
いや。そういうことだよね。
うん。まあそうですよな。
どういうこと？聞き取れなかった。どういうこと？
宮ヶ岳骸骨、あ、そうか。課長の場合、宮ヶ岳骸骨から説明しなきゃいけない。
宮ヶ岳骸骨分かった分かった。あの昔の人でしょ？
うん。間違ってないけど。
いや、あの、ワードで出てきてたから調べたのよ、ウィキペディアで。で、はい、俺の中では昔の人がのことだなって分かった。
私、うん、は課長にちょっと宮武骸骨の印象を聞いてみたいんだけど。
印象ってさ、ウィキペディアしか知らないよ。知らないけど、なんか昔のちょっと、洒落た人だよね。昔の生かした。うん、文字
でよ、文字。超ふわふわしてんな。
いや、読んだことないからさ。まあ、昔のシャレた、こう、尖った人
で、ね。尖った、
うん、うん。いや、いいんじゃないですか？なんか、
何が
宮武骸骨だっけ、
うん、骸骨ですよ。
あれね、俺ね、宮武スケルトンっていう名前で読みたいんだよね、あそこね。
うん、
宮武骸骨って書いて宮武スケルトンだったらかっこよくない？
骸骨のその骸骨はね、スケルトンの方じゃないよ。あれ、亀のことだよ。
うん、外の骨なんで。
外の骨、外骨格でもって亀のことで、幼名が、なんだっけ、亀之助だっけ、
うん。
あ、でも、ボーンとかスケルトンのことじゃないんだ。
じゃないですね。
タートル、
なんか、それちょっと寒いな。
いや
。寒いなって言われて。
いや、俺、骸骨って名前がかっこいいなって思ってたの。
しかも、骸骨ってね、本名なんだよ。
うん。
ペンネームじゃないんだよ、あれ。
うん。
いや、ドキュンネームだね。
まあ。
まあ、そこは否定しないかな。
否定はしないけど、
なんか、宮武骸骨っていう名前に関しては逸話があって、
うん、
どこに行ってもペンネームだと思われて、いいから本名を売りなさいって必ず言われるんだけど、その度にこれが登録された本名であるってことを説明しなきゃなんなくて。
め
ん
どくさいんだ。
で、結局なんだっけ、宮武骸骨本名の印とかってハンコ作って。
うん、
ああ
。登録書の写しみたいなものを持ち歩いたりしてたらしいよ。
うん、
かわいそうに。
そのことがすこぶるの第1回に載ってくる。
うん、宮武骸骨ってあれだよね。結局、その、出すって言うんでしょ？復刻して。
出したんです、だから。
え、いつ出したの？
だから、その、だから、わいせつ風俗しってのが、それだって。
その、あ、そうなんだ。
うん。
へぇ、
まさかそっからかとは思わなかったわ。
あ、そうだ、もう出したんだ。早いね、みんな仕事がね。
うん。
へぇ、ちょっと前なんか出すとか出さないとか言ってると思
う。そうそうそう。だから、それがやっと出たんで。
うん。あ、で、それが売れてるんだ。
そうそうそう。
へぇなんか、すごいなぁ、みんな。
なんだそれ。アートも頑張りゃいいのに。
わかんないからさ、コメントしようないよね。読んでもないしさ、そんな昔の偉い人なんでしょ？
偉いかって言われると。
いや、一応名前を残してるわけだからさ、現世にさ。
うん。
それはすごいことですよ。俺なんか死んだら何も残んないよ、ほんとに。
なんだ急に。なんだ急に。
あ、そう、あ、そうなんですね。でもその復刻で次の目処立っても誰かこいつに目つけてるっていうの。
こいつにっていうか、宮武骸骨でとりあえずしばらく押そうという計画ですよ。
あ、まだまだ押していくんだ。
うん、この人たくさん書いてるんで。
す
ごいたくさん書いてるから、
うん、
くだらない本ばっかり。
くだらないの。
誰が目つけて、いきなりその宮武骸骨目つけて言い出したの？
流行りっていうか、だからここ最近で流行りだのは、だから赤瀬川源平がかなっていう。
まあでもここ最近って言ってもそれ80年代で
間違いない。80年代ですけどね。うん、
赤瀬川源平が 宮武骸骨を紹介しだした
とか、まあ、なんか、再フィーチャーというか、なんていうか。
じゃあ、それ、あれだよ、赤瀬川源平のアカウントに、ちゃんと出版しましたって書いとかないと。
アカウント、
いや、アカウントって、まあ、とりあえず著作権切れてる人だから、それは必要ねえと思うけどな。
赤瀬川源平アカウント持ってない
赤瀬川源平じゃなくて、骸骨の方がね。
骸骨じゃなくて、ほら、赤瀬川源平がなんか紹介したんでしょ、
うん、
いや、うん、世に知らしめたっていうね。
そうそう、だから、その後、今になって、復刻で電子書籍ってものを出したんですよ、赤瀬川さんっていうことを、何かしらで伝えたら、
うん、何かしら
何かしらネット、今時ネットでねえのかな、赤瀬川源平の。
わかんない。
ツイッターアカウント
ツイッターアカウントとかあんのかな、
どうだか聞いたことないな
ぁ。いや、何かしら持ってたらそれ伝えたらさ、赤瀬川源平が、あれするかもしんないじゃん。
ああ、フィーチャーというか、ああ、ツイッターはありますね、
若狭さん。タケノコ消防っていうとこから、なんと宮武骸骨のものが、復刻で出たようですって、つぶやいてくれるかもしんないじゃん。
あのね、アカウントあったけど、5月の21日に、病気のために欠席ですっていうふうに書いてあって、そこで止まってる。
ああ、ま、76ですからね。
ええ。
ちょっと、長い、長期入院もあり得ますからね。
76なんだ。
うん。
大変だね。もう、ハイレッドシアターとか行けるかないね、本当にね。うん。あ、そうなんだ。赤瀬川源平にリアクションは取ってもらえないか。
うん、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかな。
今はちょっとね。
うん。リアクションどころかアクションが厳しい状態ですもんね、もうね。
やかましいな。お前が怒られろ。
70ともなると大変ですよ、それはね。
それはまあね。
ノーアクション、ノーリアクションですからね。
うん、
そうか。まあでも、素晴らしいですよね。なんだか、ちょっとおしゃれな感じがしますよ。タケノコ処分も。そんな宮、赤瀬川源平っていう言葉が出てくるだけで、僕はグッとなんかおしゃれな気がしました。
赤瀬川源平ってだけで？
いや、俺赤瀬川源平好きだから。
ああ、そうなんだ。
そうそう、だから好きだからさ、そういうところでリンクしてくるんだなと思ってね。
うん、
おしゃれでいいです。
いや、なんか、だから、興味あるジャンルとか、興味あるところの、やっぱ人たち、どっかで、重なる部分はどっかで出てくるだろうからね、それはまあね。
そうね、出てくるんだね。
うん。
赤瀬川源平。もう、口に出して言いたいよね、赤瀬川源平って。いい名前だよね。
なんて言うに。
そう思わない？そうな
ん。いや、まあ、なんか、個人的には、字面的には好きだなと思いますけどね。う
ん、全然、なんか、赤瀬川源平っていう言葉を口に出すだけで自分がちょっと賢くなった気もするしさ。
それはわかんないけど。
あ、そう？
それはわかんない。
俺バカなのかな。
それはどうだろうなって気がするけど。いや、割とむしろ、だから、僕なんかだと、だから、それこそ赤瀬川源平が、なんか、世にっていうか、僕が知った頃ってそれこそ光源学とかあの辺の頃をとか、あと何逸話でね、偽札で捕まったとかそういうことぐらいしか思いつかないので、なんかおもろいことやってるおっさんぐらいのイメージ、うん、
だったんで。加藤さんでもサレさんでもさ、このワードを口に出した時に自分が賢くなった気がするっていうワード持ってないの？
え？まあ課長の赤瀬川源平みたいな感じってこと？
そう、俺にとっての赤瀬川源平っていう言葉に近いようなものない？これ言った時になんか自分賢くなった気がするっていうの。何？
その人が賢いこととそれを言ったから自分が賢くなるって別だからね。
いや別だけど、そんな気にならせてくれる言葉ってない？魔法の言葉。
あくまで魔法ワードとしてってことね。
そうそうそうそう、その現実に賢いかどうかじゃないの。うんうん、魔法だからこれは。
うん、思い当たらんな
でしょ。
俺結構いろいろあるよ。坂道の急勾配ってあるじゃん、
はい、
これ急勾配だなっていう時に自分賢くなった気がするんだよ。
なぜ
急勾配っていう言葉が。
そうそうそう、 あとさ、道路、また道路なんて言ったけど、うん、ちょっとへこんでるとこわだちっていうじゃん、
はい、へこんでるっていうか、ね、車とか通った後だからね、車輪の。
わだちってこともなんか俺賢い、このわだちって言葉を使ってる自分が賢いなって。
ああ。
難しい表現が好きなの？
む、でも急勾配とか私って難しい表現ではなくない？
うん、なくはないけど、まあちょっとだから本来だったら車輪の跡って、それぐらいで言えばいいものが私ってなるだけで違うとか、うん、そういう感じ？
そうそうそう、まあまあまあその程度のことだよね。
なんか完全にそれ、あの、
せせらぎっていうようなもの？
え、どういうこと？
川の流れって言わずにせせらぎっていうようなもの？
いや、せせらぎは違うね。
ああ、それだと賢くなるんじゃなくて、詩人っぽく感じるとか、そんな感じなのかな。
っていうのはちょっと気になった言い方かなって、賢いって感じはしないかな。
なるほど。
結構そこの
戦略は難しい。漢語とか使うとそうなのかな、じゃあ。
うん、なんだろうね。
難しい。
完全になんか、あの、いわゆる、あの、雨宮さんの本とか読んで、この言葉使いたいとかって言葉、なんかたくさん見つけるタイプの人かなって一瞬思ったんだけど。ちょいちょい出てくるじゃないですか、雨宮さんの文章
だ。平たいって言わずに、扁平って言うとなんかすごく賢くなったような気分がするとか、そういうこと？
でもそれちょっとほら、あまりにも常用語じゃなさすぎて、伝わんないから、うんうん、あまりその言葉使えないじゃん、そんな言葉は。うん、
いや、扁平を使ってる人結構、うん、
いや、言わないよ、そんなの。俺が、せんの、あ、店長あそこ扁平ですね、って言ったら、うん、店長、えって言うよ、バイト先で。
扁平でない。わだちも通じないんじゃないの？
わだちはギリギリ通じるんだよ、大人の言葉だから。
そうなんだ。わだち通じる、それがわかんねえな、その辺の違いが。わだちとその辺違いが、急にわかんないからな。
扁平とわだちは全然違うから。
へぇ
もう、村が違うよ、住んでる村が。
うん、まあまあ、そうだろうね。
全然違う、うん。そこの言語感覚は、まあ、違うんだよ。俗の俗人にしか分からない
ことあるんで。さすがさっき俗世間に毒されてるというだけのことあって。
いや、みんなはその言葉ないことに驚きだもんね。そのマジックワードがないことに。
な
んか、
どう
のモノクロームな世界で生きてるんですかなって。
もうそれはモノクロームなのか分かんないけど。
だってマジカルワードあるだけで世の中全然違うよ。だって自分が賢く思えるんだよ。だってそれだけのことで。みんな、いつ賢く思えるの？自分のこと。
いや、賢く思うことってどういうことっていう。
ないの？
え、今、賢く思われたいっていう状況にしなきゃいけないとかってこと？
思われたいんじゃないの。自分が思うのよ。
うん。
人がどう思うかなんか、私って人が賢いなって思うわけないじゃん。
まあ、自分に対する魔法の言葉。
自分、そう、自分。
あ、暗示ね。うん。
そう。そういうのないの？なんてシビアに生きてるんだ、皆さん。
そういう風に言われてしまうと、シビアに生きてんのかな。
シビアに生きてるよ。調子乗っていいんだよ。自分で自己完結するだけなんだから、そりゃ。
うん。
ないの？加藤さんもないの？
ないね。
本当に思いつかないんだけど。
一体、自分のことどう思ってんの？じゃあ。
お言葉お返しするわ。
いや、俺は自分で自分のことを思ってると言語化できるけど、うん、できるし、そのマジックワードっていう瞬間に自分を賢く思えるっていう瞬間までも言語化できるわけじゃんか。
てかね、うん、一言で言語化できないから作家とか大体やってるんだと思うよ。
もう一言で言語できるよ、これ。やばい、俺向いてってんのか。怖い。
何やってんじゃねえのか。
怖いよ。
急にナイフで刺したで笑っちゃった、今。
俺端的な表現大好きなんだよ、自分のことを表する。バカだとかさ。あの時面白かった俺はとか言って終わっちゃうんだよ。あ、そう？
いや、とりあえず、今パッとで思いつかないからないとしか言いようがないわ、ね、本当に。
複雑なんだね、うん。みんなやっぱ複雑なんだね、やっぱりね。まあでもね、もっとね、シンプルに生きようよ、みんな。本当、シンプルライフ。シンプルライフイズベストだから。
シンプルライフイズベスト。
本当ね。いや、でも、そうか。でもみんなと違うことが分かった、僕は。
うん、
僕はみんなってやっぱ違うってことだから、才能があるってことだから、素晴らしいことだ。
最低。
最後みんないいってことばっかりじゃないからね。
うん、確かにね。それ言えてる。ギリギリって人いるからね、本当に。うん、この辺や。アウトセーフよ、良いの良いって言ってるからね。
まあね。課長はもう、さすがに仕事をさめ、もう。
いいんじゃないんです。明日早いんで、もうね。
あらら。
もう終わんなきゃいけない
です、ね。いや、なんか随分、ちょっとだけって割にね、随分ずっといるなと思って。
ね、一時目処だったんです、自分の中で。
ああ、そうなんだ。
それを打ち込もうとしてる間に、着信が来たので。
はい。
今1時になりましたけど。
うん。
なんで、ここで、はい、抜けるつもりです。
はい。
はい。はい、
なんか、大丈夫ですか？
なんか宣伝するもの
聞いてる、うん。リスナーの方に。
開発が出てるんで、買ってください。はい、
ああ、出てますね。開発、はい、お願いします。
はい、開発。まだ俺読んでないです、開発。
え？
あれ、届いてない？
まだ読んでないですよ。届いてないです。
またか。あの、夏のあれは届きました？
いや、届いてないです。
まだか。
届いてないです。はい。
上沼さんと、あの、猫屋さんには届いたみたいですけど、夏の百式は。
うん。
そっち届いてない、
うん、届いてないです。
あの、王さんから、行きませんかでしたか。
王さん、実家から連絡もないしな、来てないんじゃないかな。
本当に？
いやでも実家の方に行って実家がだんまりしてるだけかもしれない。
確認しますそれは。う
ん、はいはい。でもまあ大丈夫ですよ。なんとかしますから。
なんとかしますからってな。なんとかしますからは課長じゃなくてあの竹ちゃんぼさんの方だと思うけど。
いやなんかずっと来ないのも面白くない？なんか俺だけ来ないの。
いやわかんない。それ美味しいって言ってるんだったら別にいいけど。
いや俺なんかちょっとこういうの面白いなって思っちゃう方だから。
はいはいはい。
なんか俺選ばれてるなと思って。
うん。まあ、選ばれてんじゃなくて、選ばれてないんじゃないの？
そうそうそう。だから選ばれてないことに選ばれてるだけさ、はい。みんな選ばれてんのに俺だけ選ばれてないっていうことに選ばれてるわけ。
はい。
うん。だから、かっこいいよね、それなんて。アウトローな感じ、ね。
うん。まあでも、もらっといた方がいいと思う。自分の本なんで。自分で書いた本なんで。
よっこしょっと。
まあまあでもそんな感じで、皆さん、あれかな。良いお年をかな。
そうですね。
ああもう閉めちゃうんですね。
あ、課長はこれでってことね。
そう、俺はちょっと抜けなきゃいけない
です。はい、明日が早いと。
明日が早いですね。まあ、加藤さんが、だから仕事だからじゃあ行けないんだな、俺。
うん。
そっか、残念だな、うん。
残念ながら、本当にね、あの、帰省も本当はしなきゃいけないし、したいところなんだけど、うん、それもちょっと今回もまたみんな見送りところで。
うん。
お前は今年はお正月には帰ってくんのかいっていうふうに僕、毎年言われてるんですよ、10年間。
ああ。
で毎年10年間1月末に本が出るからで、あの正月明けにすぐ校了なんで帰れないって毎年言ってるんですけど、
あ
そうや毎年覚えてくれません、
うん、
うちはだからもうほら娘と嫁が今田舎に帰ってて僕だけこっちにいる状態なんで、
はい、
はい、そうなんですよ、加藤さん家に行こうって思ってたんだよな。
まあまあなんか飯の手伝いとかされるぐらいはするとかだったらともかく、あとお仕事の手伝いするとかだったらともかく、ただいるだけじゃな。
そんなにキリキリしてるんじゃちょっと行きづらいな。
ちょっとキリキリしてるので、
はい、じゃあまあしょうがない。
加藤さんの代わりにごごごしてあげるってのはどうだ。
難しいな、それ。
ちょうど今、今日とかなんかめんどくさいのが出てきたんでね。めんどくさくはないか。わかりやすいバカが出てきたってぐらいで。め
んどくさくはないけど、あの子大丈夫かなって心配はしてるよ
ね。うん。
まあ、でも、そうですね。皆さん、はい、まあ、元気で。
そうですね。何よりまた来年も、あの、はい、元気で。
はい。加藤さんも元気で頑張ってくださいよ。
うん。
課長もね。
僕、加藤さんの応援してますから、いつだって。本当に。サレさんもね、
はい、
頑張って。
はい、
俺もサレさんのことを、俺はもう、あれだから、あれと思ってるから。
あれどれ
あれ
何
もう応援してるから、もう。
ふわふわしてんな。
だからもうみんな、まあ、リスナーの皆さんもね、ありがとうございます。
はい、
本当にね、はい。ということで、
はい。はい、
じゃあ、課長、あの、来年はもうちょっと出演してください。
ね、だから子供がね、あれだからね、うん、結構、気持ちとしてはいつだって出たいんだけど。
うん。
あと、来年はもうちょっと原稿たくさん書いてください。
はい。
はい。なんか、いいお返事でした。
はい。
はい。では、課長、良いことしよう。
はい。はい。すいませんでした。
普通でいいから、普通で。普通に。普通でいいから、返事は。良いお年をね。また来年もよろしくお願いしますね。
良いお年を。良いお年を。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい。
はい。
はい。というわけで、緊急ゲスト、高田浩太でございます。
緊急パーソナリティですよね。そう、ゲストじゃない。
本当はそうなんですけど、完全に出演の仕方は完璧にゲストですけどね、あれ。
いつの間にかひっそりかなんか、うん。
そして、とりあえず、 一連の流れで一番びっくりしたのは、滝沢がもないってことですね。滝沢ないんだと思って、
うん。びっくりしました。僕まだあると思ってた、一件ぐらい、う
ん。本当にないんですね、と
思って。なんか2005年完全閉店みたいです、
いやー、ちょっと、いや、だから、2005年でってことはもう10年はないか。
7年前
。うん。ですね。あ、もうそんな出すんだと
思って。いや、確かに最近行ってなかったなーっていう。
うん。いや、なんか大体新宿とかでちょっと長めの打ち合わせでってなると、もう大体定番みたいな感じで、ダウンマシス滝沢、まあもしくは、ルノワールっていう感じにはなるんですけど、そうかぁ。
ルノワールはまだあるんですかね。
あ、ルノワールはね、もうちょっと幅広いというか、押してますけど、はぁ、なんか急に寂しい。
ルノワール、会議室じゃなくて、店舗でちょうど。ルノワールはなんかあれこれ変えながらまだあるような。
ね、
あ、店舗一覧があった、
うん。
あ、ルノワールが89店舗あるそうです、全、う、
部、ん。よかった。
よかった。
こうだよな、いや、この辺でなんか取材行った場所は確かルノワールだったよな、とかと思って。なんか、いや、なんか声優さんになんかインタビューしに行くみたいな仕事があったんですけど、なんか、その、現場が全然なんかそういう、打ち合わせができるような会議室的なスペースが何にもないところで営業をしてるっていうところの先に行くところだったんで、あの、近所のどっかの喫茶店で行くしかないってなって、それでルノワールのその、個室みたいなところに、あの、セッティングしてもらって、そこでインタビューって感じがあったんで、確かあれルノワールだったよなと思って、いや、そういう使われ方とかはするので、業界人には馴染みが深いっていう。
僕はなんか打ち合わせはあれですよね。外でお茶飲みながらの場合は、
はい、
なんだっけ、コーヒー缶とか、
はいはい、
が割と多かった気がするけど、東長崎は最近あの、喫茶店が潰れちゃって打ち合わせによく使ってた。
あ、
代わりにそこは中華屋になっちゃって。
あ、中華屋だとちょっと打ち合わせは、
ちょっと使いにくい。
はい。
一箇所、あの、やっぱり夫婦からある土着の喫茶店があるんですけど、
はい。
そこ夜7時ぐらいとかで終わっちゃうんですよ。
ちょっと早いですね。
都心の駅前にある喫茶店に来たらちょっと閉まるのが早いので、
うん、
中庭とかあって結構いい感じなんですけど、
うん、
そうすると自然、あの、マクドナルドとかになっちゃう。
はいはいはい。まあ夜は遅くまでやってますしね。
そうですね。なんで喫茶店で仕事をするのかっていうと、あれですよ。あの、買いだれですよね。
うんうんうん。
買いだれの、あの、香料という、香料ってかの、諸香か。
はい。
諸香ゲラが出た時に文字こぼれを直す仕事っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
これはあの、編集さんがゲラを持って、あの、うん、東長崎まで来てくださって、やるんですけど、だいたい4、5時間ぶっ通して1冊分全部を詰めるんですよ。
うんうんうん。
文章、あの、こぼれた本を詰めるっていうのももちろんあるんですけど、あの、話に矛盾があるとか、そういうふうなのを直したりとかです
ね。はいはいはい。
この部分を見直しをしていただきたいですか？っていうふうな、
んうん。
そういう作業をするのに結構長いのできる喫茶店をっていうのを点々として、うん、結局今はマクドナルドっていう。
はい。まあ確かに、その手の類の打ち合わせはもう完全に騙した滝沢の独壇場ですけどね。
ですよね。昔はそうでしたね。
やりやすいです。1000円、ね、とりあえずコーヒーと、ね、ケーキ代で、確かにそれだけって考えると高いんですけど、その後、とりあえず行こうないっていう。
居座っても文句絶対言われないですからね。
ね
まあだから店潰れたんじゃないの。
まあそうなんですけど、でもそれまでずっと長いことやってたわけですからね、それで。ただもう不況で立ち行かなくなったんでしょうかね。そういうところにももう使う人もいなくなってとか。
そういう、なんだろう、やっぱりバブルの余波でなくなった部分はあるんじゃないですか。
うん。でしょうね。まあ出版不況と言われたら、ね、2005年とかだったらもうだいぶもうそういうのも頃ですよね。
潰れてかなり経ってますよね。
ね、経ってるんで。
バブルがね。
うん。なんで、もうそろそろ、あの、出版業界が、あの、経費を渋ってておかしくない頃ですよ。2005年とかその辺って。うん、もう全然絞ってる頃ですよ。キューキューって、あの、ね、絞り出す頃なんで。
逆に今、そういう外で打ち合わせとか、 お茶を飲みながら長時間打ち合わせとかってあんまなくて、ほとんどメールとか電話とかファックスとか、ファックスもないん
ですね。あとは、それこそね、今これ使ってるスカイプとかそんな、うん、最近だったのはそれこそ LINE でやってる可能性はありますよ。
ありますね。
LINE で何日
一部ツイッターでやってますからね。
ツイッターはどうかと思いますけど
原稿できました
原稿できましたも今ね
ファイルストレージに今アップしました、ダウンロードはこれとかってあのダイレクトメッセージ送りました。
あ DM だったら問題ないですけどそうね、うん、あまあそういう意味では滝沢
うん
うん、宮武骸骨だったらこういうのも書き留めてたのかなと思うと
何だろう、喫茶店でもって言語を書く文化とかそういうのっていうのは別に残すようなことじゃないなって僕らは思ってるから残してなかったですね、う
ん、残してないですし、ただなんかあの興味本位っていうただそれだけ一言で済ますんだったら興味本位だけで調べる人はいるでしょうけどね、うん、
そういう意味では何だろう、あの昭和平成の森貞万光みたいなものっていうのは本当は必要なのかもしれないですよね。
うん。そうですね。
ただ、それをやってるのっていうのは、まあ今のところ唯一、気まぐれコンセプトくらいなんじゃないのかなと。
はいはいはい。
でもちょっと話題になってましたけど。
はい、ああ、あの、カンコレネタ使ったって。
別にあの、気まぐれコンセプト面白いわけでも何でもないんですけど、ね、その時代に何が流行っていたかっていうのは後で読み返すときの、あの、うん、アンカーには確かになるんですよね。そうです
ね。
確かにあの頃はそうだったわ、みたいな。
うん、
であの猫も借子もアルマーニとか。
はいはいはい。その空気感を、あの、まあ、漫画という形で書き留める作業ではありますよね、あの漫画もね。ケラケラって笑うかって言われると、俺あれの漫画、こいつ系ので漫画で笑ったことは一回もない気がするので。こいつはこういうもんなんだって思ってるんで、俺。
中島ラモのコラムとかもその毛がちょっとありますけど、
うん、
まあ、定点観測をしてるっていう意味でやっぱ包丁はすごいかなとは思いますね。感心するという意味で、ね、
うん、
面白くはないんだけど、
うん、だから面白い方向で自分のなんか好きなジャンルの形のものをあのもうちょっとこう、エンターテインメント化している形のものっていうのは各コラムでね、それこそあのナンシー関とか今まで今も生きてたらどういうふうに世界が見えてんだろうなとかいつも気になりますけどね、
うん、
うん、まあ置いといて置いといて
置いといて
置いといて、まあとりあえず回り回りながらとりあえず、そんな形で
どこまで
竹の子処方の、新刊2冊をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。竹の子処方密林社の方は、はい、どれでもってさっきもちょっと途中集計の合計で出してましたけども、は
い、あの、あそこであの課長が割り込んだんで、あの思いっきり脱線をしたっていうだけなんで
僕ね、あの今月の集計って8万円ちょっと超えるかどうかぐらいだと思ってたんですよ、
はい、
あ8万円ってあの今月分を上乗せした時点での集計っていうのが、うん、だったんですけど、意外と伸びて、
うん、
そうですね、意外と伸びました。
うん、
やっぱりあの、月、あ、じゃあ、夢鬼がね、結構押し上げてるのもあると思うんですよ。
うんうんうん、
夢鬼って結局今月は3冊売れてるんですけど、
うん、
その3冊でも売り上げが1500円ぐらいもいっちゃうんですよね。
うんうんうん、
単価が高いから。だからね、やっぱこの単価が高いっていうのは結構重要ですね。
まあね、だから結局安く売っても何にも得することはないっていうことだけはやってみてよく分かったっていうことですかね。
一応ね、年間のね収入を、
うん、
収益を今安い順に並べてみたんですけど、さっきも言いましたけど、
はい、
一番安いのが月間企画会議で、
うん、
これが455円。
うん、
で次がまぶしい色彩で525円、
うん、
でね、この2トップの2冊っていうのは35円で売ってる本なんですよ、
はい、
あ35円99円で売って収益35円の本なんですね、はい、でただまあ絶版本、
うん、
あれも99円で売ってるんですけど、これは、9765円で、上位3位に一応入る今のところね、うん、ものではあるんですが、これはまあ例外かな、数が出ればこんだけは行くなという、
うん、
でも数的な差って言うと、うん、ダブルスコアどころじゃないですよね。
それどころじゃないですね。
もう桁が違うっていうレベルに行かないといけないっていうことなんで。
金額的に結局妥当だったのはいくらだったのかって今考えると、よく売れてる、今のところで、うんうん、よく売れてる本って300円台なんですよね。
うん、
キセパイが398円。
うん、
で、あと、リンタロウが300円、
うん。
で、あと今売れ始めているところのキュンタマが398円。
うん
っていう、
まあやっぱ300からまあ500、うん、まあ強気本でそのね700から1000とかそんぐらいな感じなんすかね。やっぱ
上位5位の中に絶版本の99円別にすると一番安いのってのが露出鏡は計算しないチラリズム、
うん、
これが250円で売ってて冊数もいくつだっけ、35冊、
うん、
言ってて、で、金額的には6118円。
うん。
これはだから割と動いてはいるけど、これが加減じゃないですかね。
うん。でしょうね。そう考えると、まあなんかなんとなく、まあ当然まだね、丸1年も経ってないのに結論出していいのかってもんでもないのであれですけど、
まあ、
なんとなくの傾向としては見えつつあるのかなっていう。
一応だから年間の売り上げじゃない、ダウンロード部数の方で見てみると、
うん、
今の時点で一番少ないのはキュンタマ。まあ出たばっかりですからね、うんうんうん、キュンタマ。それを別にするとさっきも言いましたけども、日原若杉全集、
うん。
これはね、宣伝を全くしてないっていうのがね、一番ね、ネックなんだと思う、この二つは。
そう。
だって、まあ、どんどんされてないというか。うん、で、月獣の下巻、企画会議でね、企画会議が実はね、月獣の下巻より売れてるんですよ。あれ、売れる要因がわからない。
まあね、まあ、今全く動いてないんであるのは別にいいんですけども。うん、
全15冊のうち、そうですね、
うん、
30冊を超えて売れたもの、
うん、
っていうのが今のところ、露出鏡と凛太郎と猫宿物語とキセパイと絶版本。
うん
の5冊。で、猫屋の物語が、この間もちょろっと、会議室の方で言いましたけど、割と売れてる。
うん、
今、67冊売れてるんですよ、
うんうんうん。
でね、50冊を超えて売れた本って今のところ、猫屋堂とキセパイと絶版本だけなんです、
うん。
で、小説では一番売れてる、猫屋堂が。
うん、
猫屋堂物語が。で、まあ、他の小説、っていうのが、まあ、36000キロの瞳にしても、眩しい色彩にしても、
うん、
日原若杉全集にしても、基本的に再録ですよね。
うん、
まあ、月はみは別なんですけど、月をはむ金の獣、
うん。
これはまあ一応書き下ろし、形としては書き下ろしでもねえか。一応これは長いこと無償公開されてました。
うん、
ではあるんですけど、それを別にするとやっぱり小説が全般に売れていない中で、猫屋の物語は割とコンスタントに毎月ちょっとずつちょっとずつ動き続けてるっていう、これはね評価していいんじゃないかなと思うんですよね。
ね。
うん。数字ではそんなにすごい数字ってわけでもないんですけれども、金額で言うとね、上位5位って、あ、7位ってところですかね。
うん。
うん。なんでここちょっとどうにか。収益が出せるようなラインナップを考えていくか、
うん、
出せる方法を考えていくかどっちかかなっていう、
うん、
いつも言ってますけどね、うん、あこれでもって今のところ例えばキセルトパイプほぼこれのみなんじゃないですかね。制作費を回収して著者が印税を得られているものって、
うん、
まあ著者が制作までやってるからっていうのを言っちゃうと、それもまた届いてはいないんですけど。
そうですね。
微妙に1万円超えたけれども、これまた制作費の請求が終わって
ない。はい。それはもうこれから。 生産できるやつは生産した方がいいですからね。で、越して、年を越してしまいますけどね。どこ決算なんだって言われると結構困りますけど
ね。
本当の会社じゃないんで、本当の決算って言われるとも困るんですけど、ただ個人収入は私はどっかで決算で、
ね、12月締めの分。
うん。
あ、でも振り込みは来年になっちゃうのか、これ。
うん。
だから、振り込まれたのは10月分ぐらいまでですか。はい、その辺の分で僕は、確定申告しなきゃいけないんです。
はいはいはい。
なので、これどうやって集計したもんかなと思ってるけど、
はい。
できれば早めに税務署さん、税務署じゃない、税理士さんと相談しなきゃいけないんですけど、
はい、
ねえ。
ああ、時間がというか、その、ね、年末が明けるまでに、
そう。
いろいろやんなきゃいけないことが。
どんどん増えてきます、やんなきゃいけないことが。うん、まあでも、あれかな。1年、こう、約10ヶ月で15冊。やってみて、分かったこととしては、新刊はどんどん出していけってことかな。
うん、
新刊を出すと、前の方もちょっと動くんですよ。
ああ、そっか。
釣られてというか、
釣られて。
ここは他に何やってるのみたいな。もしくは話題になるから。
はいはいはい、
で、話題にならない本は本当にどんどん埋もれていっちゃうんで、
うん、
話題にならなくて埋もれてるのが、さっきの氷川ワカサギ全集ものなんですけど、
はい、
3万6千キロもね、結構埋もれがち、
うん。
露出業も実は最近あんまり動いてないので、割と埋もれがち。眩しい色彩もそうですね、埋もれがちです。
うんうん、
この埋もれがちなもの
って。眩しい色彩が眩しかった時って、CM が20個ぐらい出た時ぐらいですかね。あ、眩しかったですね。あの時は眩しかったですけどね。
すごく眩しかったです。
あれぐらいですけどね。
なので、ちょっとね、埋もれたものをどうやって再度光を当てるかっていうのをちょっと考えていかないと。
うん、まあ一応ね、ニョキパンの方では、光る岡崎全集とかは、ね、黒耳さんの感想文、回答黒耳で、発掘してる形でフィーチャーをしてますけどね。
そうですね。
あれぐらいで、あれ以外と、まあ、まあでも、でも、ボット宣伝とかな、その辺の集中するにしても、
でもボットもこれで延べ115タイトルあるわけだから、
はい、
やっぱり次の順番が回ってくるのが随分先になっちゃってるものって多いと思うんですよ
ね。
うん。
ソーシャルゲームのカードゲームみたいな感じになってますね。なかなかレイヤーが出ないみたいな、なんか欲しいレイヤーが出てこなくて、なんかいつも見てるやつばっかだよみたいな感じになってるんでしょうね。フォロワーさんにしてみると。
とりあえず発売から1ヶ月間ぐらい、発売月はその翌月末ぐらいまでは、月の日に1回ずつ、新作が出ました出ましたっていう宣伝が繰り返しポストされるようにちょっと設定を今変えてて、
うん、
それが過ぎたらまあ他のラインナップと同じように次にしても、
うん、
そういう形でちょっとこのポストの形も変えてみるとか、なんかこの他にもできる宣伝方法をちょっと考えてみるとかした方がいいのかなとはちょっと思ってますね。
まあ、
うん、
結局いつまで経っても試行錯誤で、
ですね。
試行錯誤と泥縄で全てが賄っている。
まあやっぱりね、宣伝と営業っていうのはやっぱり今後大きな課題になってくるなと思いますね。うん、実際になってるしね。
そうです。まあ今の時点で急務なのは宣伝と会計ですけど、宣伝というか広報と会計かな。
会計です。
広報と会計が。
誰か頼むって感じです。
だからそれもそれで人件費かかるってことですか。
そうなんですよね。
そこでただでやってくれるって人はいないですからね。実際に金かかってる以上は。
本当に何をするにも金がかかる。
うん、ね。なので働いてない課長には一銭も入れません。
入
れません。働くんだったらともかく。ね。そんな感じでいろんなことも試してはおりますが、そんな竹の子処方の はい、まあ、竹の子処方に注目というか、いずれにしても、竹の子処方でもいいんですが、いずれにしても、新刊の方をよろしくお願いしますという感じかなと。
頼み合わせるのが命令するってやつですね。このキーワードは素晴らしいと思った骸骨。ね、宮武骸骨の言葉として。うん、頼みはしませんけども、お願いはしませんけども、命令します。買ってください。
素晴らしい。
素晴らしい。
はい。まあ、本当に1時半か。実際なんか本当に、はい、結局加藤さんも本当はちょっとだけって話だったんですけど、
ね、30分くらいで帰ろうと思ったんです
。いや、だから、なんか、それなりにやることあるんじゃないのかなと思って。
あります。うん。そんなことしてる場合じゃないんだけど。うん。ね、下階段は一つぐらいやった方がいいですか、
まあ、ちょっと掲示板には書いてありましたね、そういえば。ちょっと、先に読んじゃうかな、もう、じゃあ。掲示板の、スレ。2番の緑色の毛の生えた金玉先生は出るのかって、どんどん違う名前になってますけど、倍階段枠手かと。で、3番料理さんが、そういえば、プロテスタンの、強い国では、子供をレイプした性犯罪者が登録されると間違いなく臨館されるんだとか。ああ、死刑の類さんで話ね。あ、そうですね。で、4番、スネちゃんさんが、未来の荒俣博士みたいな人が、きっと、キュンタマスクリーミングに食いつくんだろうな。ああ、それ、ちょっと待ってください。それ、要するに、現代だと漏れるってことじゃないですか。
やだな。
今売れてほしいんですけど、できれば。5番、竹中さんが、黒竹の子処方さんでしたか、黒びかりしてますんだって。黒びくりはどうなのか。これ、多分課長出てきた頃から、多分、うん。で、6番、竹野さんが、これが竹沢モーレンドですという悲しいお知らせですね。で、7番が、竹野さんさんが、椿屋コーヒー店が似た感じですよ。
あ、そうかもしれないですね。
なるほど、なるほど。はい、で、8番の加藤さんが、これが加瀬が源平話題の時ですね。興味ある方は、ぜひぜひ。
うん。
ね、まあ、加瀬川さん自体も、だいぶ、なんのかので、面白い人ではあるので。
まあ、そうですね。
全体で、個々でやってることを、一つ一つを見てみるとどうなんだっていうのもありますけど、なんか、ざっくりした雑感で言うと面白いおっちゃんっていうことには違いないので。
少なくとも僕、相田誠より面白いと思う。
そうですね。はい。なので、著書とかね、いろいろ作品とかもチェックしていただければありがたいと思いますし、興味があったついでに、我々の骸骨文庫の方もついでによろしく
ぜひお願いいたします。
お願いいたします。
ね、こんだけ押せば1冊ぐらいこの時間帯の間に売れてんじゃないのって僕は思うんですけどね。はい、ちょ、今見てみましょうか。
はい、
放送開始前と後とで。
この番組が大体宣伝になった試しはないと思う。この番組
でもね、キュンタマは一冊売れて、ワイセツ付属紙も一冊増えてる。
あ、やったやった。よかったよかった。
一冊
か、一冊か。
二時間かけて一冊、二冊か、うん。
まあね、この番組、一応宣伝番組ですけど、宣伝になった試しっていうか、宣伝の効果がちゃんとはっきり見えた形ってなかなかないですよ。
ないですね。
あれぐらいですかね。まあ PDF ですけど、確か、あれの時、アメミヤさんの悪質怪談。あれは確かなんか、確か全部、朗読した後に動いた、なんか、数字があったような気がするんですけどね、確か。確かそんな気がするんですけど、あれぐらいだったような気がするな、なんか。記憶はおぼろげですが。
うん、
じゃあ、今年の最後の締めは、加藤さんの、下階段で、キュン玉にもない。多分、キュン玉にも書けないというか、ジャンル的に合わないとかはあるでしょうから。
先週の、先々週間も、土曜日の21日に、はいはい、下北沢の方で、
はい、
ちょっと階段階にお呼ばれて行ってきて、
はいはいはい、
ファンキーさんですよね、
はい、
で、そこでもって、まあ、例によっても、下北だから、下できた、下が来たって言って、下しかやらないって、本当に下階段だけって帰ってきたんですけど。
お客様には好評だったんですか
加藤さん、きっとお客さんドン引きだよって、笑ってんのはきっと2列目から前だけだよって。
食いついてる、食いついてる。
一緒に降りていきますから、そうすればさ、はい、後列の人も笑うんじゃないですか。止められましたけど。
はい、
まあ、それでもっては、割と、受けてっていうか、うん、その時、下北の時には、うん、キュン玉にも書けない階段を主にやったんですよ。
うんう
で、キュンタマって、さっき言いました、掲載誌のホットミルク。
はい。
ついに男性向けの、エロ漫画誌なので、まあ、ある意味実用書なわけですよね。うん、そうするとね、編集部の方から、でもこれはやめてくださいねっていう NG フィルト、カテゴリーがあるんですよ。
はい。まあ、質問もいろんなジャンルがありますからね。
ありますね。はい、まずね、スカトロは NG。
はい。
これはなんでかっていうと、読者は、コンビニで買ってお昼ご飯食べながら読むからです。
なるほど。
そりゃそうだっていう。
はい。いくら、そういうのが好きだよっていう人もいるかもしれないけども。ね、
その流れでもって、BL というか、まあ、負というか、芸ネタも NG なんです。
うん、
要するに読者層が違うから。
うんうん、
だけど、まあ、要するに、キュンタマってもともとチンコ階段、チンコ階段って始めたじゃないですか。
うん、
だからどうしてもチンコの話っていうの流れで、ゲイの話も割とホイホイ混じってはいるんですね。うん、
まあそうですね、
うん。
チンコのないゲイはいませんからね。
ないですね。
いるかな？いないだろう。撮ってるのは、撮ってる人は別のジャンルになると思いますけど、
ね。なのでちょっとその辺があって、ちょっとあんまり BL 方面とスカトル方面はあんまりやらないんですけど、うん、
はい、
まあ、で、BL はやったんですけど、スカトロはさすがにどうかと思ったんで、
うん、
下北では1個しかやらなかったんですよ。
はいはいはい。
一応やることはやりました。
あ、なるほど。そこはぶっ込みを入れたんですね。
なんだっけ、アナキューって話覚えてます？多分ね、一遍ね、
あ、はいはいはい、
やってると思うんだよね。
はいはい、
多
分、そのタイトルで食いついたんだと思います。
アナキュー、アナペロ？
アナペロ。はい。
モロキュー。
はい、モロキュー。はい。
風俗で拝み倒して、う
ん、はい、
アナルをさせてもらってっていう話ですよね。
はいはいはい。
チンコの先についてたうんこを、なんか、マンコから出てきた人が舐め取ったっていう、
はい、
今放送禁止用をバカバカバカバカ言った気がしますけど、はい、まあそういう感じの話がありましたけど、
はい、
まあその手のものは本当にもう行き場がないなと思いましたね。
うんうんうん。
BL 階段も行き場がないけど、スカトロ階段も行き場がない。
うん。
今僕の、お話を伺ったり、押し付けられたり、報道されたりしている、はい、ストックの中ですね。
はい。
その中で、排泄物階段が、今の、モロキューも含めて、5、6、7、7本か。
うん。
排泄物系の話だけで7本あるんですよ。
うんうんうん。
で、もうちょっと数が増えたら、これだけでもって一冊出してもいいなと思います。
まあ、
行
くのかな
?S って感じで。
ああ、スカトロの S ですか？
そうそう。より
S。S。スクリーミングでさらに S って
。
なんか、ちょっと、タイトルはなんか再考した方がいいような気がしますけど。
じゃあ、キンタマスクリーミング U。
それはそれで U って。
U。小学生かっていうね。
U。あとなんだ、F？ まあ、タイトルは置いといて。
それはちょっと、まあ、ある程度数が溜まったら、そ
うそうそう、
た
まった時に考えましょう、それは。
溜まってからね。
ね、はい。
で、あとなんだっけ、BL。BL の話は、BL の話も結構あるよ。
うん、
BL というか、ホモモノ。
はい。
ホモモノは今10はありますね。
うんうんうん。
で、というふうな話もあるんで、お好きな方にはきっとたまらないんだろうなと思うんですけど、
うん、
BL とスカトロを一冊にすると、どちらからも、敬遠されると思うので、分けた方
が。それはそうですね。それはそうした方がいいと思います、ね。はい。
で、まあ、それ以外の、下系の話。
うん、
で、まあ、一応、使えるものというと変なんですけど、編集部の方で、こういうネタを今回やりたいんですけどって聞いて、雑誌的に OK ですよって言っていただいたものに関しては順次そちらの方で出していますよ、
うん、今、はい、
アナマンまだ書いてないのがね、背後にチンコ、豊島娼婦のチンコ部屋、別れ汁、セパレート中出しは書いてないな、つばはきめいきはこの間お話はしたんですよ、下北で、
はいはいはい、
これは書いてないですね。うん、と顔面チンコもカクカクカクカク言ってる割には書いてないですよね。
うん、あ、チンコだけに。
チンコだけに。
はい。
あと、毛利元就もこれかなり早い。2010年の12月に聞いた話だから、もう3年寝かしてるんですけど。
ああ。
これ覚えてます？
覚えてます、覚えてます。あ、3本だからですねっていうツッコミを僕を入れたのが、そこだけできっちり覚えてますね。
久しぶりにやってもいい。
本当に行き場がないやつでいいんじゃないですか、じゃあ。なんか、それこそもう本物でもいいですけど。
一応ね、最近のやつでもって、まだ書いてなくて、割と行き場がない話か。
うん、本ちゃんだと使うやつもあるでしょうから。
あ、
本当のエロネタだと。まあ多分これ、あんまネタで困るレベルでもないとは思うんですけど、確実にたくさんあると思うんですけど。
確実にいっぱいあるんですけど、
うん、
そうっすね。最近か、陰謀わさわさは、これも結構古いんだっけ、陰謀わさわさって。日付書いてないな、これ。
タイトルだけだとさすがに新しいのかどうかまでは。
ケチラシとかフグリハゲは結構古いんですよね。
お
う、漫画チンコとか。
基本タイトルにチンコが入ってるっていうのが。
え？
いや、タイトルにチンコ系が、チンコって普通に出てくるんで、なんかな。
まあ、タイトルにチンコ出てくる話多いですよ、チンコ臭いとか。
うんうん
ピチチンコとかね。
まあまあ、お話をね、思い出せるようにね、キーワードで作ってますからね。仮タイトルを。
あんなくなっちゃうんで。ピチチンコは可愛い話ですよ、確か、はい、なんだっけな、銭湯に行った話ですよ。
は
あ、まあ、見える人がなんかちょっと銭湯に行って、なんか温泉が湧き出てるタイプのちょっといい銭湯があったらしいんですよ。
はいはい、
で、そこでもって、なんかいい気分で、温泉に浸かったんですって。
うん、
まあ、銭湯なんだけど、温泉の色が、まあ、緑というか、藻が生えたような感じの、まあ、要するに濁ってて中が、お湯が見えない感じの、そういうまあお湯なんですって。
うん、
僕も昔千葉の方に行った時に、そういうとこなんか、ひじきがいっぱい浮いてるような感じの温泉があったんですけど、
はいはいはい、
紅茶の葉っぱみたいなね。
はい、
で、まあ、そこですっかりもうリラックスして、あーとかっていう湯になってますって、
はい。
そうすると、自分から1メートルぐらい先のところの、お湯の表面に、水面というか、表面に、子供のチンコが浮いてるんですって。
うん。
で、最初、子供が潜って遊んでんだなと思ったんです。
はいはいはい。
もう潜って遊んで、チンコだけ出してるっていうのどうかなと思うんですけど。
うん、うん。
で、それがね、3分ぐらい経ったんです。
うん。
3分間ずっとチンコが浮いたままで、子供はもう出てこないんですって。
うんうん。
で、そのチンコが、自分の目の前に流れてきたらしいんです
よ。はいはい。
で、さすがにちょっともう随分長く潜る、頑張って潜ることだなと思って、
うん、
海の中を覗き込んだんですって。
はい。
で、やっぱり子供の姿は見えなくて、
うん、
でもチンコだけははっきり見えてる。
うん。
で、あ、これはまた幽霊かなってすぐに思ったんですって。
うん。
で、もう幽霊ならしょうがないやと思って、うん、おもむろにその子供のチンコを両手でガーってすくい上げて、
うん、
で、洗い場の方にバーンって流したんですって。
はいはい。
そうすると、その子供チンコが、もうチンコしかないんですよ。
うん。
それが、ピチピチピチって跳ねて、
うん、
跳ねながら動き回ったんです。でそれで、うわ、面白いとかって眺めてたらば、
はい、
なんか他のお客さんが浴場に入ってきて、
はい、
のおっさんかなんか、で、プチって踏み潰しちゃった。で、そのプチっていう音が、浴室に響いたんですって。
まあまあまあ、お風呂ですからね、反響はしますよね。
なんかもう聞いた瞬間にちょっと痛って感じの。まあ大して怖い話ではないんだけど、人工階段としてはもう、まあ痛い話かなと。
ね、なぜかちょっと、ちょっと股間が締まる感じがしますよね。
ちょっと内股になるような、
ね。内股になるような。
話ですよね。
か、まあ、おっさんには見えてなかったんでしょうね、その踏んだおっさんには。
踏んだ感触もなかったんでしょうけど、プチっていうね。はぁ、あ、痛えわ、っていう。
あ
で、ちょっとこう、小物の話とか、でしたよ。
うん、
だったらもう一個ぐらいしゃがみやなとか
。なんか、いくつぐらいで、なんか、皆さん、良い年をっていう感じの雰囲気になるんだろうぐらいですけど。
もう一つ最近の話とかであるかな、うん、牛の光弾はこれ BL だしな、うん、でも BL 程度1本ぐらいちょっと牛の光弾をしておくとですね、はい、まあ、男性の話なんですけど、
うん、
尻にねいきなり衝撃が走ったんです。
ストレートですね、急に
いきなり尻です。
はい、
レスラーシーズン、とにかくびっくりして飛び起きたんです
ね。はいはい。
とにかくなんか、ケツに何か入ってくるっていう。
うんうん。
で、とにかくびっくりして、慌てて下半身に見るんですけど、
うん、
白く発光したものが、すごいうねうねうねって揉めてるんですって。
うん。
見た目にはうなぎっぽいらしいんですよ。
はいはい。
で、うなぎっぽいなって思いながら、それ見てたらば、それはなんか、ものすごい勢いでもって、もううねうねしながら、入り込んでこようとすると。
うん。
あの、肛門に。
はい。
穴がと思って、
うん、
肛門をキューッと閉めて抵抗するんですけど、うん、もううなぎはそこからこう中にこじ開けて入ってくるらしいんですよ、
はいはい、
で入ってきた瞬間にものすごい快楽に生まれて、
はい、
うなぎが中でもすぐのたうち回ってるわけですよ、
はいはいはい、
なんだけど のたうつたびに気持ちがいいんですと、
うん、
骨持ってもう耐えきれなくなって、
はい、
とにかく自動的にドクドク出ちゃう状態になっちゃう、
はい、ああ、入れられた人もね。
入れられた人もです。
はいはい、
で、ああ、出る、出たーってなった瞬間に、
はい、
尻に入り込んでいたうなぎも消えちゃって、
はい、
で、自分の目の前には、何ですかね、うなぎを引っこ抜こうとして、
はい、
ズボンを下げていたのに、
はい、
なわけですから、まあ、前さらけ出した状態で、
はい、
でもって、しかも行ってしまって、毒々の状態で、
はい、
で、うなぎはいなくなっていて、
はい、
大変恥ずかしい状態になったってい
う、はい。
で、それからあってしばらくの間は、立たなくなっちゃって。
まあまあ、そんなことがあったわけですからね。
いても叩いても全く立たなくなっちゃって、はい、にわか ED に悩まされてましたよっていうようなお話。
はぁ、あ。
ですよね。
まあ、
これ今年の夏に来てるかな。
ああ。まあ、間違いなく、なんか、それテクニックになったんですかね、そのうなぎの。
前日戦を刺激する幽霊だったと思うんですよ。
ああ。まあね、そういうテクありますからね。
はい、でもちょっと前に、これ階段じゃないんですけど、中国かなんかで、肛門にタウナギかなんかを入れるオナニーを。
はい。
していた男性が抜けなくなっちゃって、
はいはいはい、
で病院に運ばれたっていう話が確かあったと思うんですよね、
うんうんうん、
なんかすごい気持ちいいらしいんですけど、抜けなくなってからが地獄らしいんで、皆さん
もまあそうでしょう
な。ちょっとこれは階段じゃないんですけど、肛門に瓶を入れるオナニー、
はい、
男性のする、
はい、
肛門オナニーっていうのは結構やってる人が多くて、うん、でそれも結構ね、あっちこっちで抜けなくなる、アビミヤさんのお得意の直腸的な、
はい、
直腸ナイブス的な、ああいう風な話に発展
する。アビミヤさんが得意って言うと、ちょっと語形が、語形が、
アビミヤさんの
聞こえ方が、はい、聞こえ方に語形があるなと思って、
直腸内に物を入れてしまうっていう風な事例はやっぱり多いらしくって、
はいはい、
歴史上一番有名な直腸内で直腸に瓶を入れるアナニーってのが、
はい、
なんだっけな、ボスニア戦争のきっかけかなんかになった話ってのがあるらしいです。
へー。
最初その中でもって肛門の中で瓶が割れた男っていうのが病院に運び込まれて、
はい、
で民族的な臨機にあったに違いない、畜生はいつはいつだ、はいはい、やっちゃまえってところから戦争が始まったんだけど、どうもそれは臨機じゃなくって。杭の上に瓶を置いて、それの上に自分でしゃがむっていう女にをしていた結果らしいんですよ。
はいはいはい。
で、中でそれが、中に入ったままの状態で、
うん、
杭からずれて瓶が。
はいはい。
尻餅をついちゃったもんだから瓶が割れたわけですよ。
はい。
肛門の中で。
うん。
で、それで運び込まれたんで、で、まさかそんなところに自分で入れるとは思わないじゃないですか、みんな。
うん、まあね。
だからこれはあいつらにやられたに違いない、畜生そういうことか、やつらめっていう風になって戦争に発展したらしいっていう、
はい、うん、
ボスニア戦争だったかちょっと他の戦争だったか忘れましたけど、東ヨーロッパのどっかだったと思います、
はい、
割と有名な話なんで調べると出てくると思いますけど、ね、 まあ、そういうこともあったりするんで、ね、肛門に瓶を入れたり、うなぎを入れたり、自発的にするのは良くないと思うし、幽霊があの場合は仕方がないとしてもですね、気をつけましょうって話かな。教訓として。
教訓としてっていうか、普通に危ないので気をつけましょうでいいと思うんですけどね。
もういいかな。
で、皆さんは大丈夫でしょうかね。満足でしょうかね。うん。一応、掲示板にロードしてみるか。大丈夫かな。
あともう一つぐらい申請の話をしても。
申請って、金玉的に、真っ当なって意味ですか。
なんか、風俗嬢から伺ったお話ってやつ。
ああ。それは正統派でいいんじゃないですか。正統派って、ね、言い方がどうなのか。
ね、これね、ホットミルクにかけない話って、
はい、
スカトロの話と BL の話ともう一つあるんですよ。
はい、
痛い話がダメなんですよ。
はいはいはいはい。
だからさっきのピッチンコ、チンコ踏んでプチっていう話、
うん。
あれも痛いからね、NG になってるんですよ。
はい。ああ、まあ、踏まれたチンコの方がね。
痛い。なんか読んでる人もキュッて内股になるんで。
はいはい、
もう一つこれがね、確か前に一遍提案してやっぱボスになった話だったと思うんですけど、
はい、
風俗嬢の、方から聞いたお話で、で、その方が、仕事を終えて、朝までやってる飲み屋に友達と一緒に行って飲んで、まあ朝7時ぐらいまでいたんですって。
はい、
で、もういい加減眠いから帰ろうやって帰ってきて、
はい、
で、もう友達も自分の家に招いて、
は
い、一緒にじゃあ、同じ風俗場だから、じゃあ、ここで寝てって、ここから行けばいいじゃん、仕事って言って、
うん、
で、待ったんですって。で、二人で、まあ、同じベッドに入って、横になった、うん。友人の寝息が聞こえ始めた頃にですね、うん、自分の額になんか、ペチッ、ペチッってなんか当たるらしいんですよ。
うん、
なんだろうと思って、明かりをつけたらば、空中にね、チンコが浮いてたんです。
はい。
で、しかも皮をかぶっていた。
はい。
まあ、見慣れたものではあるんだけど、
うん、
チンコだけですから、
うん、
びっくりして、慌てて友人を起こしたんですって。
うん、
そうすると友人にも、何これ何このチンコ、
うん、
友人にも見えたんです。
うんうん、
わあ、びっくり。チンコだけしかない。ここまではいいんですよね。
うん、
ここからが風俗場ですから、
うん、
向けてない、
うん、
向いちゃえ。って話になって、
はい、
二人がかりで、その浮いてる、宇宙に浮いてるチンコの、
はい、
押さえつけて、
うん、
別にサウンド付けの部分をまず押さえて、
うんうん、
して、友人は躊躇なく、うわーって一息で向いたんですって。
痛い痛い痛い痛い。
チンコが、かすかに震えたように感じて、
うん、
その瞬間に姿を消したらしいんですよ。
うんうん、
掛け布団の上にはですね、赤い血の雫が残っていたんですよ。うん、
無理したから。
無理して
向いたから。
なんてひどい。
ひどい。
というお話ですね。
なるほど。それが書けない理由ですよね。
痛いからです。
痛いからって、基本的に、どっちの話でも、進行側なんで幽霊側ですよね、完全に。
幽霊側が痛いんだけど、やっぱりほら、階段って、
はい、
読者が幽霊に結構語り出して読むじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、だから、例えば、怖がる人が、例えばいると、
はい、
幽霊側のポジション、立場に立って、
うん、
よし、怖がらせる、怖がらせるって感じになって、お前ら怖がれって感じで、
うん、
こう怖がる人たちの様子を見るっていう、そういう楽しまれ方を階段はするんで、
うん、
怖がらす側であるところのチンコが踏まれたりとか、向かれたりとかっていうのはですね、
うん、
読者的にたまらんと。
ああ。
ってことなんじゃないかなと。
まあ確かに、まあ、例えばなんかこう、不定をしたやからにちゃんとなんかその上なりの罰があるとか、なんかそういう意味ではなんか幽霊側に、の立場に立ってなんか懲らしめてやるとか、なんかそういうね、カタルシスみたいなものは確かにあるかもしれないですけど、そういう意味で言うと、なんか、向かれるとか、踏まれるとかは確かに嫌かもしれないですね。
そうなん
です。なんか不倫を働いたから、なんかこういう、なんか、会員の刑に処すみたいな感じの幽霊的にはね、だったらまだいいのかもしれないですけど、いいっていう言い方も変か。読者側的に。うん。
というふうなわけで、幽霊側が痛い、
はい、
階段でした。
はい。以上です。ありがとうございます。
はい、じゃあ
放送これで、これで本年の放送が終わるのか、これで。お楽しみいただけましたでしょうかね。
はい。
はい。まあ、また、機会ありましたら、ぜひ、まあ。
来年ですかね。
そうですね。まあ、完全に来年だと思いますけど。年明け一発目は僕はどうなんだろうな。バタバタしてないことを祈るけど。はい。まあ、本年も、まあ、今年はなんやかんやで、いろいろ動きはあった年ですけど、
うん、
まあ、タケノコ処方、ニョキニョキラジオ、あのね、宝課長が、あの、子育てシフトでいなく、あの、本当にいなくなってパターンとかいろいろありましたし、タケノコ処方、密林者を始めて、日々涙にくれる、もう受からないなっていうふうに、涙にくれる日々を過ごしたり、あと、ニョキニョキパンチがね、始まって、ね、頑張ってはいるけれども、日刊なおかげ、日刊はさすがにそろそろ厳しいよなっていう。
あれはね、じわじわと回数を減らしていってね、
はい、
週2回間とかね、週間とかに最終的になればいいんじゃないか、
ね。なので、まあ多分本当にその方向、完全にその方向に せざるを得ないと思うんですけどね。無理をしているので、完全に。はい、なので、そういうふうなペースに落としていったりはしていくかなとは思いますけれども、
はい、
まあ、その中でまた、面白いことを見つけたり、楽しいことを見つけたり、身になることをいろいろ悪塗りしながらやっていければなという感じですかね。閉まってんのかなこれわかんないですけど。
じゃないこれで。
はい。といったわけで、じゃあ、結局休憩入れられなかったけど、まあ。
CM 全くなかった。
いや、まあ、新刊の方の宣伝方でもいいかなということで、はい。本年も、皆さん、ありがとうございましたね。本当に、本年中は、皆様、お世話になりました。こんなバカ放送でお付き合いいただきまして。
来年もこんな感じですかね。
来年もこんな感じになると思いますが、本当に、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、じゃあ、こんな感じで、今週の、ニョキニョキラジオ、本年の、ニョキニョキラジオ、この辺で、MC はサデスパワフリノと、ゲストは、
加藤あずでした。
はい。皆さん、良いお年を。
良いお年を。
さーい。
ご処方総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、タケノコ処方、総務部よりご連絡いたしました。
主役もなんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるんだ、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
もうこんな時間か。眠いのかい？でも、まだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろ？眠くなったら、僕が君をベッドまで運ぶよ。おやおや。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。僕が起こしてあげるから。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。僕が起こしてあげるから。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。僕が起こしてあげるから。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。僕が起こしてあげるから。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。僕が起こしてあげるから。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。僕が起こしてあげるから。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。僕が起こしてあげるから。さあ、明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。僕が起こしてあげるから。明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。いつもより少し遅くなったことを怒っているのかい？ごめん。君の怒った顔が見たかったんだ。でも、もういい。僕は満足したよ。さあ、君も暖かくして眠るといい。パソコンの電源は僕が落としておくから。